JOBBB JOBBB 439回目でございます。日本国は大阪府豊中市にございます千里中央地区の、バンバ一家のアパートの6畳和室の部屋から、世界に向け日本に向け放送いたしております。この放送は、我々バンバ一家一族の家族で、まあ、経営というかやっております、ミニ放送局でございます。本日もよろしくお願いいたします。 JOBBB 放送局は週1回の更新でございます。従いまして週1回分というのが結構話題がたくさんございまして、今日もおそらく3時間半から4時間の放送になると思います。そんなんで最初から聞いていただけますリスナーの方もおられれば、あるいはまた自分でこっから聞くんやという選択するリスナーの方もおられます。そういうことでございまして、いつもの通り、今日の放送内容の目次を最初にご紹介申し上げます。1番目でございます。週刊 JOBBB ニュースの107号です。この週刊 JOBBB ニュースですけども、我々バンバ一家のこの放送を作ってますものの1週間分の動きをまずここでご紹介申し上げます。そして2番目がよっちゃんのお料理コーナーです。今日は祖父と鶏団子の中華スープ、これがまた大変おいしくできております。よっちゃんは我々バンバ一家の健康の源、食の元締めでございまして、バンバ一家が食べております、まあ主に煮込みの和風の料理が多いんですけど、たまにまあ中華とかあるいはエスニックも入ります。今日は祖父と鶏団子の中華スープをお送りいたします。どうぞ皆様方よければ作っていただきたいなと思っております。次がタブ鉄大学です。タブ鉄大学の、今日は補習課です。近江塩津編でございます。タブ鉄さんの絶妙なる鉄道の、まあ、いわばニュースでございます。どうぞ、ご清聴お願いいたします。4番目が GoPro 商法を分解するということで、GoPro 商法を分解じゃなし分析するでございました。これは次男のてっぺくんのレポートでございます。そして5番目が私バンバフミオの愛読辞書ということです。僕は愛読書といえばやっぱり辞書ということになるなというぐらい辞書が結構好きです。今日はまたこの辞書のちょっとした奥深い世界へ皆様方をご案内したいと思っております。そして、6番目が最近ドローンですね。これがファントム読んで空撮ボラボラということでございます。次男の鉄平のレポートでございます。面白くなりそうです。よろしくお願いいたします。そして7番目がリスナーさんからのお便り紹介、リスナーさんからのお便り紹介でございます。我が番組はリスナーさん半分バンバ一家半分ということで、2人で作っているような番組でございます。リスナーさんからの面白いレポートとか最近のお便りを楽しんでいただきたいと思っております。以上7項目にわたりまして、大阪テイストで味付けしました力強い放送をこれからお送りいたします。皆様方ご清聴お願いいたします。マイクを次男の鉄平に一旦返します。鉄平くんよろしくお願いします。
日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーの皆様、こんにちはこんばんは、おはようございます。バンバ鉄平です。さあ今日もやってきました JOBBB でございます。ただいまの室内気温 27.4 度で、はい、まあ、気温の割には結構ひんやりしております。
今日湿度が高いもんですから、はい、まあ、なんか湿度冷えというかね、
うん、そうですね、
こういうことになってるようですね。
で外は、
はい、
あ、かなり雨降ってきました ね、
ちょっと雨降ってる感じですか。
いや、ちょっとというかかなり降ってますね。
あ、そうですか。
さっきまでは小雨やったんですけど、雨粒が大きくなってそれもよく見えますね、は
い、なんかこうね、このベランダの窓を覆うように千里の竹やぶが迫っておりまして、
うん、
朝からウグイスが非常にたくさん鳴いてくれましてね。
そうですね。
ひょっとしたらまた皆さんこのマイクに入るかもわかりません
ね。ウグイス増えましたよね。
増えました ねというか
例年に比べて、
まあ、この
こんな来てましたっけウグイスって。
僕らのね、この住居というのがほんまに千里中央地区という商業地区と住宅の境目にあるんですけども、 この境目まで進出してくれたということはあんまりなかったですよね。
そうですよね。
今年はその境目まで進出してくれて、うん、おそらくこの辺で巣を作ってるんじゃないかと思うぐらいですね、うん、よく鳴いてくれて楽しんでおりますね、
まあ、そんな緑豊か、そして自然豊か、
まあそうです
ね、また都会でもある
都会でもある
千里町でございます。
池にはまだですね、亀も蛇もおるというような不思議な場所ですよね、この辺はね、は
い、
は
い、で我々の動きでございますが、
はいはい、
私鉄平から紹介します、
はいはい、よろしくお願いします。
今週のですね、 GoPro 商法分析すると被る部分なんですけど、まあ、実は私 GoPro Hero 4のブラックエディション の、 あのアドベンチャーというカメラをまたもう一台購入しまして、
あ大変でしたね。
今こちらに横に、まあ、高いのはもう承知で買ったんで、もうそこはどうでもいいんですけど、まあ、これなんで買ったかと言いますと、今、まあ、ここの GoPro の日本の総代理店やってる田島モータースっていうところが、まあ、GoPro Hero 4のブラック買った人全員にLCD なんとかって、あの後ろにつく、
はいはい、
あのファインダーを今プレゼントしてるんですよね。
あ、まあそれちょっとプレゼント商法があるわけですね。
そういうことで、まあそれなんでしてるかっていうのを、まあちょっとこの4つ目のコーナーで分析しようかなと思っておりますが、まあそれもございまして、はいはい、あと私、あの7月の16日からスイスに行きますんで、うん
ですね、
まあ、もう一台ちょっと GoPro 欲しいなと常日頃思ってまして、
はい、
あの1年半ぐらい前に買った GoPro と全く同じアクションカメラ、全く同じです。あの、うん、モデル名も変わってません。
あ、そうですか。
内容物も変わってません。
まあ、ほんなら2つ、まあ、ステレオみたいな感じですよね。
そういうことですね。それを、まあ、購入しまして、
おもろい、ね、
プレゼントキャンペーンのために、うん、そこのこの一部をちょっと切り取ったりしたんですよね。
あ、そこを送ると、
まあ、そうなんですよ、
ファインダーが送ってく
るんですね。というかね、応募用紙に、あの保証書と、あとさっき切り取ったこの底の紙の一部と、であと、ね、いろいろ書かなダメだ、まあ、結構めんどくさいんですよね、まあまあ、やっぱりね、1万円近いプレゼントもらう、
そうそうそう、
しかも応募者全員なんで、それなりにめんどくさいことがあって、まあ、今朝郵送で、
は
い、
あ
の速達で、あの静岡県 の、 あの GoPro の田島の方に送ってきましたんで、
静岡の方にあるんです
か。静岡にあるんですよね、まあ、それに関連して、
うんうんうん、
まあ、こういうそのまあ、GoPro 使うのに必要な、うん、あのフレームとか、
面白いですね、
あとまあこちら新しく導入しました、うんうんうん、あの GoPro とかアクションカメラをですね、うん、自分のこの胸の部分につけるため の、
あ
のチェストハーネス、
あー
ハーネスって、まあ、犬の散歩とかに使うようなやつみたいな感じのやつですね、
あ
すね、まあ、それの人間版を買いまして、まあ、こちらまた未開封なんですけど、
あ、
まあ、これを駆使しましてですね、ま
あ、
GoPro も2台買いましたし、スイスでの撮影に使おうかなと思ってます。まあ、一瞬ね、あの空撮したいドローン買おうかなと思ったんですけど、まあ、あのこの後あのファントム4でも空撮するときにお話しますけど、あのかなりかさばる、
で
値段もまあ相当しますんで、
デリケートの持ち物やから飛行機の中でね、どうなるかってい
うというか飛行機に持ち込めるかどうかも分からないですし、まあ、いろいろありまして、うん、今回は空撮はちょっとスイスではしません。
なるほど。
あの地面に足つけた、
なるほど、
あの動画を撮ろうかなと考えております。
そういうことを考えて、
はい、そうです。
まあ、もう一台同じタイプの GoPro を鉄平は購入して、
うん、
まあ、付属品もいろいろとこう、ね、
う
アクションができるような感じを、まあ、購入したということ、
まあ、そのおかげ で、
今週の動きですよ、ね、
その GoPro のちょっと恐ろしい、
まあ、なるほど、
商法っていうのが今分かりまして、まあ、それをこの後のコーナーで発表いたします。
なるほど、楽しみですね、
まあ、皆さんが楽しんでもらえるかどうか分からないですけど、
まあまあまあ
な、
こういうことを感じてるとひょっとしたらこうかもしれんなというような、ちょっとまあヨーロッパ商法の分析、アメリカ商法の分析みたいなものを皆さんと一緒にしたいということですよね。多分皆さんも感じてあることがあると思いますからね。さあ、そういうことが、まあ、鉄平君の動きとすればですね、ちょっと今忙しくて私が代弁するようになるんですけども、よっちゃんがですね、面白い体験を今週はしましたね。
よっちゃんってお料理コーナー、
お料理コーナー、私の嫁さんの
よっちゃん中華スープですね、
そうで出演もしますけども、そんなんで何を体験したかと言いますとですね、まあ、あの人ちょっと変わったところいうか、まあ、これが普通かもわからんけども、
うん、
結構、まあ、いろいろ物持ちがいいような悪いようなところがあってね、
うん、
まあ、割とポッと物を捨てたり、そうかと思うと結構、まあ、気に入ったもんというか、そんなを長いこと使っているというようなところ、うん、まあ、みんなそんなあるんかも分かりませんけど、
ね、
ありましてね、
はい、
実は1996年というか今から20年ぐらい前ですか、1996年ですよ、
20年前ですね、
はい、これにですね購入しました、
はい、
いわゆる傘があったんですよ、
は
あ、これね、そんなには、まあ、ちょっといろいろ問題があって使ってなかったとはいえ
20年間使ってなかった、
いやいや使ってたんですけど、そのたく いわゆるもう頻繁に使った傘ではないんですよね。でなぜ頻繁に使わなかったかということがこれからまあ問題になってくるわけなんですけども、購入がですねこれ1万6000円ぐらいした傘らしいんですよね。
まあまあ値段しますね。傘で1万6000円とはかなりですよね。
ね、僕らも相場知らんと言いながらちょっとこれきついなと思った。
ユニクロでだって1000円ぐらいで傘買えますよ
今。まあ、まあユニクロちょっとね、
まあまあちょっと違いますからね、
はい、まあファッションの傘でしかもそれが、はい、1996年で本人が曰くは当時1万6000円ぐらいしたと、
はい、
当時はまあ仕事でまあ忙しかったこともありですね、うん、結構まあ割と簡単にこのぐらいのもんこう出たようなことも言うてましたけどね。
そうですか。
まあまあいいなというよりもこれ通信販売で買ったんですよね、
うん、
通信販売でそのカタログが送ってきましてですね、
はい、
でその中からまあ、あの人まあ丈夫なもんとか割と荒っぽも自分はもの使うので、
うん、
そんなもんがあったらまあ日用品でも買うようにしてたと言ってますから、うん、この傘がね16本ねフレームがついてるという傘なんです。
あ、
普通まあ、はい、ユニクロさんなんかやったら5本とか6本とかね、
そうやね、
フレームっていうのはまあ、コウモリ傘のコウモリの部分ですけども、
うんうんうん、
これが16本ついてましてですね。
お、
でしかもまあ丈夫で、はい、しかもこれがまあいわゆる舶来物やったんですよね。
あ、うん、あんまり最近使わんな。
そうですか。
はい、海外
白菜とか舶来とかいう言葉がね、はい、僕らはまあ非常に使った
海外のメーカー、
海外メーカーですね。これフランスのメーカーと言ってましたね。でそれでまあ何のメーカーやったんかというと読み方も何も分かりませんけども、
はい、
GUY で DE であとは GEAN というね、まあ、うちのよっちゃんに言わすとかなり有名なフランスの傘のメーカー
グイダジャンなんかですかね、
でというらしいですね。これフランス語ではね、
あ、G じゃなくて J ですね。
J-E-A-N ですね。発音悪かったですね。J-U-Y。D-E-J-E-A-N という。
まあ、もういいです、いいです。
ね、まあ、こういうような、まあ、ある傘のメーカーで、僕はさっぱりわかりませんけども。
言えてへん
し。そんなメーカー、言えてませんね。1996年16本のフレーム傘を、まあ、いわゆるその通信販売で購入したと。はい、
それが何、花、今日のネタになるんですか？
これがね、20年ぶりにこの通信販売の会社に電話をして、
はい、
使いにくいと。
はい。20年ぶりにね、
うん、向こうもちょっとびっくりした新しいんですけどこれね、あとで回答が来ましてね、
はい、使いにくい、
使いにくい、これね、まあ、なんぼ使おうても慣れないと。
あ、
ね、でそれでこの反応してますよ、お客様センターのね、その反応して回答が来たんですけど、
あ、ちゃんともう向こうにメーカーに送った、メーカーっていうか通販会社に送ったん
ですね。通販会社で、通販会社曰くですね、
はい、
もう20年も経っておりますのではい、まあそこがおもろじゃないですか、今その GUI の会社とはね、残念ながら取引がない
G ですよ、
GUI ですか、はい、うんうん、それと取引がないと、
はい、
しかし勝手はお客様のおっさんおっしゃるように自分とこのこの通信販売の会社で取引はしてたと、
うん、
でとりあえず治るべく頑張ってみますと、どこが悪いんですかって、このやり取りでもかなり電話でですね、長い時間やってまして、ちょっと僕らが仕事を妨げられるぐらい長いことをお互いやりおてたんですけども、
うん、
要はよっちゃんの言うにはですね、傘をこう、うん、なんちゅうの、開けて、うん、パチッとこうね、
うん、
止まる部分があるじゃないですか、はい、で止まる部分じゃ軸の中から三角形のものが出てきますよね、
はい、
これがですね押せないと、
あ、
それ押そうと思ったら、うん、指がですね血が出るぐらいきついと
要するに傘は開けられるけど
完全に開くんです。
その開いた傘を
収めるときに、
あ、
でそれでうちの若嫁の涼子が、
はい、
もうどうしても開け狭まれるようになって、うん、あの大きな16本の傘をですね、うん、しながら笑ったら決
める、ね、買い物行って、
うん、買い物行って
涼子が、
涼子が買い物行って
子供連れて
片手にそのね血のみ具を抱えて、で横にはまた3歳の娘
を4歳
になれば4歳の娘を引っ張って赤信号に変わる直前に渡ろうと思ったら、あ、青信号に変わるんか、赤信号に、
うん、
もうこれがしぼばないようになって動きようになったと、
あ、
まあその辺言うてましたわ。でそしたら向こうの人もですね、今はまあそんなんで20年前に付き合ってた会社でフランスの有名なメーカーですけども、今は残念ながらまあこの業界もいろいろ浮き沈みがあったりするかなんか知らんけど取引はしてへんということやったんですよね、
うんうんうん、
でそれでも ということで一回電話を切って、うん、また向こうから電話がかかってきて、まあなんとかお客さんのそういう要望ならですね、まあ打ったということもあると、まあ、僕その向こうの人の声聞いてたわけじゃないんですけども、うん、そういうこと言うてはって打ったこともありですね、うん、よかったら送ってみてほしいと、
うん、
うちのこの会社にはまあ傘のまあ非常に有能な修理の人がいてますのでね、うん、うまくいけばそのお客さんのお客さんよっちゃんのです親指になんか血が滲むようなこのバフのかかってないような荒っぽいその止めるストッパーというかあれをですね磨けたり、あるいはもうちょっと20年ぶりに リフレッシュしてですね使いやすいようにできるかもしれんということで、まあ話が一旦ついたんですよ。で今度送る時になってこれ大変でね、こんな長い大きい傘ですよ。結局まあ僕にそれくれたんですけどね、もうあんたにあげるわ言われて
や
っぱりまあ結論としては
折りたたんない状態でしょ。
折りたたみじゃないですよ、普通のこう長い傘ですよ。
あ、長い傘なん
ですか。長い傘です。でそれを今度どうしてその東京の、通信販売の会社まで送るかいうことになって、まあ、かなり2、3回ですね、近所の黒猫さんの店行ったり、郵便局行ったりうろちょろしてて、結局まああの人も忙しいのにこう大変ですよね。まあ郵便局が一番安いということが分かって、郵便局でこの大きなこれぐらいある大きな長い傘、フランス製の傘でちょっと薄いピンクローズみたいな色の傘で、非常に切れもいいですしね、
はい、
ただかなり重たいです。で木もなんか木の絵みたいになってましてね、まあまあまあ堂々とした傘ですよね。
めっちゃいいやつです
ね。やっぱり当時1万6000円ですからね、でしかも、このまあフランスがまあ当時値打ちあったかどうかしらそんな傘で、そのまあ通信販売の会社としては丈夫な傘で長持ちがしてファッショナブルということで、まあ彼女はうちの嫁さん買ったわけですよね。でそれで要は、送ったんです、
はい、
送りました。
いくらかかったんですかね。
送料はね
結構かかったですよね、多分。
そうです
か。そんだけ長いやつや
ったら、お前ね、送料結構忘れましたね。
だってあれでしょ、その郵便局とか黒猫とかいちいち回ったんでしょ。
3軒ぐらい回って言ってましたね。
でその中で一番安いところが郵便やった
んで、わかりました、聞いてますわ。1380円、
お
これで郵便局は東京のですね、この住所のところまで送ったと言ってましたね。と渋谷区と書いてましたけどね。
大都会。
大都会、代々木でございますけども。
代々木か、
そこまでまあこの1380円の送料を払うて、彼女は送ったわけですよね。
はいはい、
でそれでしばらく経って、昨日かな、
はいはい、
送り返してきたんですかね。
うん、
で、この送り返しの送料は向こう持ちです。おもろいね、こういう条件がね、通信販売の修理でこんななってるんですね。まあ、20年も経ってるということで、まあ、最近なら両方ともの送料は向こう持ちだと思いますが、なんせ20年といえば成人になる年やからね、まあ、それからまあということで、お客さん悪いけども送りは持ってくださいと、
はい、
送り返しを私と子が持ちますということで、まあ、降りようたんですよね。でそれで、送り返してきたんですよ、
はい、
でその時にまあ丁寧というのか反応したようなこういうですね、この封書が入っとって、
封筒がね、
よっちゃんの名前書いてましたね、
はい、
でそれで書いてましたね、よっちゃんの名前書いて、お客様番号というものは00とかナンバーが書いてまして、
はい、
背景と書いてます、ね、で梅雨空の子ますますご清聴のこととお喜び申し上げます。すごいまあなんか堂々たる文章ですよね。日頃は何とかをご愛読くださいまして誠にありがとうございますと、先日お預かりした96年に購入の16本フレームの傘をお返しいたしますと、古い商品で修理履歴などが追えない状態でしたが、傘に詳しい修理担当者が確認したところ、本品は通常の傘に比べて倍の親骨があり、傘を広げた際にアーチがかなりきつくなるため、親骨のバネの働きが強くなります。よって上弾きを押すのに指に負担が大きくなると考えられます。本品のしっかりとしたフレームを維持するための、形状であり、修正のための後加工は難しいとのことでしたと。
あ、なるほど。
こういうことになりました。
わかりました。意味はわかりました。
わかりましたかね、しかしながらと書いてますね。せっかくお送りいただいたのにお役に立てずに申し訳ございませんというお詫びがあって、その後しかしながら20年経ってはいますが、とても作りのしっかりした傘ですので、ろくろの上げ下げの ろくろの上げ下げの際にお気をつけていただければ長くご使用いただけると存じます、うんうん、フランス製のベストセラー商品の雨傘ですのでぜひ今後のご活用いただければと存じます今後ともなんとかなんとかをよろしくお願いいたしますと通販会社のお名前が書いてまして、うん担当者の方の版まで押してですね
すごいですね
こんなことがありました。
あの絵も書いてますよねそれ
絵描いてます、
ね、重ね
スケッチが描いてますここまで、まあ、研究してくれはって、まあ、ロクロとかもらう部分があるんですね
名前が面白いです ね, 親, ですね親骨とかなんかね、
そうですね
言ってましたけど
上弾きの構造まで描いてます、
ね、上弾きって面白いですね、
ほんでその軸の中にこんなバネがこう U 字型のね磁石のようなバネが入って様子までね、うん、でそのよっちゃんの指が傷つく中ですねペイント三角の出てくる場面帽子も描いて
だからその U 字のバネがだから強すぎるんやな
強すぎるのとやっぱりバフがかかりが悪かったんかもしれませんね
だからそこちょっと僕らであのヤスリかけたらどうですか、
うん、まあまあそういう試合できます、ね、で僕もね、はい、送り返してきて、うんやっぱり治らんかったわえて、まあ、よっちゃんちょっとしようとしとったんですよね、うん、でちょっと僕にそれいっぺん触らせてや言
う
て、
うんうん、
20年間触ったことない会社、うん、まああのね夫婦といえども持ち物はまあ別ですからね、はい、触ってなかった、はい、僕触らせてもらったんですよね、うん、ほんなら僕ならね、うん、そないその痛くなしにですね、あの使えるんですよね。
おお、なるほど。
うんうん。で、それはまあ、まあ、涼子ちゃんは華奢な体やからね、左手に血の見事、まあ、あの。
血出たのは涼子か
涼子が、もう、涼子に貸したらそう言われたというのと、よっちゃんも前から血が出た言うても、血が滲む程度なんですけどね、あんまりきつく押そうと思ったら、はい、で、それであんまり使ってなかったんですよね。うん、でそれでまあ、涼子ちゃんが、ああいうあの大きな荷物持ってるから、こういう16本のこんなガバーっと上テントように傘家の傘やからこれを貸してあげたら、うんまあ、直接この同期になるような開けたまあ開けたけど
仕事もなかったとよっちゃんようそれ置いとったなその前に
だから不思議だよあいつ、ね、あいつってあの人ですね
結構捨てますからねいや、まあ、まあ捨てるっていうのは別に悪いんで言ってるんですけどね、あの文雄君みたいにいらんもんでも置いとく人ではないってことですよ、うん
まあまあ、夫婦でありながらですね
ちゃんとそこらへんしてますから
性格は僕と違ってですね、はい、まあ、 あのこれがいろいろ揉めたりまだよかったり両方があるんですけど
今その傘はここにないんですか
ないですねよちゃん の, あの傘ケースに入ってますわあいやそんなんで、
まあ、文雄君やったら押せたという
僕ならですねそんなに苦労もせずに押せて
そこまでベストセラーになるわけないですもんね。
まあそんなんやったらね。
そ, その、うん、押せんかったらね。
そうですね。まあただし硬いですよやっぱり、
うん。だからまあ言うたらね、ええ、まあ僕から言わせるとその傘じゃだけじゃなくて、うんうん、まあ例えば最近よっちゃんも使ってるルクルーゼっていう鍋があるじゃないですか。うん、
ありますあります。
あれもフランスの鍋なんですけど。
あれフランスです、ね。
あれも、はい、まあ言うたら機密性があって、うんうん、ものすごく早くまあ肉料理とかはすごい美味しく、野菜もね、すごいあの柔らかくなるんですよ。
重いけどね。
短時、いやだから言うてるじゃないですか。僕ら話聞いておいてください。ああいうそのいいやつっていうのは、うんまあ、この傘も含めてですけど、うんうん、その性能プラスやっぱりそのデメリットはどっかにありますよ、うんうん、だからルクルーズやったらもう文雄君さっき言うてまいりましたけど重いんですよ、うんうんうん、重いし、うんうん、あと手入れめんどくさいですから、ね、ちゃんとやっぱり綺麗に、うん、あの俯瞰となんか錆ができたりとかしますよ、うん、だからこの傘も一緒ですよ、うんうん、その丈夫で傘の部分がでかいけど、うんうんうんその収めにくいってことですよ、
ね、
だからそれはもうどっちか取るわけですよね、う
ん、まあまあそれはまああのまあこあの我々のこと言うてることやけどあの人にしてみたらですね、うんうんうん、やっぱりそんだけのええもんで自分が使いたかったのにまあ抑えきれなかったということとまあ両子、まあ、の事件があったからね、うん、これやっぱり20年経ってるけどもということで、まあ、やってみた結果こういうことになって、
うん、
結局結論としては、はい非常にまだ使いやすいし色も結構ローズピンクみたいな色でいいもんやし、うん、しっかりしているということ で僕が簡単に使えたんでですね、うん、あの20年ぶりに僕にこれはあげるって言われて
ローズピンクを
ローズピンクです、まあ、僕はもともと赤も好きやし、
ね、今 T シャツもね、
まあ、シグナルカラーと言われてますけどですねそれからあれがローズピンクを
そうなんシグナルカラーの赤文雄君の
いやいやシグナル僕赤と黄色と緑が好きでしょ。
ああ。
だからそのまあ
信号？
信号の色やったらシグナルファッションって言われてるんですよ僕は。世間から。
ああ。
トヨタも約一人の人が言うてそれが広がってる。
うん、
広がってんかわからん。まあそう言われてんやん。だからそれにピンクが入ったとしてもね。
ああ。
何の矛盾もないしあんなええもんならですね。しかもまあ我々の年代でいうメーカー品やいうことやからね。うん、まあ、これはいいことだったなと俺はまあとんだ利益があってですねいい傘が一つできたなということでもらったんですよ。
うんうんうん
まあ、これで、こう、まあ、一件落着ということになったんですけども。
あ、まあ、今日なんて使いやすい
です
ね。今日の天気。
そうですよ。まあ、梅雨でこれからね、きつくなればなるほど、テント風にこう、ぐーっと奥まで、頭を突っ込みにかせるから、ちょっと、まあ、自転車というのは気をつけなきゃいけませんけども。そんなことがあって。
自転車
がこの頃、まあ、不法自転車とかあんなが来た時にね、
あ、そういうことか。
深く差し取ったら、突っ込まれてきたら、俺、さーっと下げてるからね。
あ、向こうから来た自転車が見えにくいってことね。
暴力自転車。
まあまあ、その話はまた別ですけど、見えにくいってことね。
だからまあ気ぃつけなあかんけど、もらいました。
あ、
要はまあ僕に一旦。で、それでもっと面白かったのは、この通信販売の会社って、まあ時間もうちょっとありましたね。通信販売の会社というのはですね、はい、以前ね、僕、てっぺんに言うたかもしれんけども、うん、面白いも売ってて買ったことがあるんですよね。それはニューギニアの原住民の方が、付け張るペニスケースっていうのがあってね、
はい、
おちんちの先にこすーっと長く見せるんかなんか知らんけども、はい、付けて貼る、なんか筒状のもんがあったんですよね。はいはい、これがこの会社で売ってましたね。なんか不思議な会社やなと思って、まあ、それ時からこの会社には目つけてたんですけども、なかなかこう、
それどうやったの？それは、いくらしたんですか？ペニスケース。
ちょっともうかなり前やからね、値段が。
16,000円。
いや、そんなにしてなかったと思います。そんなんやったら僕買わんと思います。まあ、1万円以内やったと思いますよね。
1万円でも高いから。
高い高い。まあ、それは僕は面白半分にね、まあ、そういうもんっていうのは、まあ現地でそれつけてる人とも僕も知ってるし、
うん、
まあまあ、当時欲しかったけど、ちょっとあまり汚かったんでね、向こうから買ってきてなかったんですけど、民泊にもなんかあれあんまりないみたいな感じしますね。
けど、それあれでしょ、ここのメーカーのやつ、民泊にあげてもしゃあないでしょ。
いやいや、民泊にあげませんよ、僕は大事に持
ってます。いや、だからあげたとしても別に民泊は喜ばないでしょ、
うん、喜ばんと思います、ね、いや、だからああいう、まあ、かなり向こうの、現住民の方がたくさんつけてる装身具やからね。
今でもつけてるんですか？
今でもつけてますよ。
あ、そうですか。
うんうん、うん、今でも十分つけて
ます。なんか見に行ったみたいな言い方しますね。
大丈夫です、大丈夫です。
あいつがアップルの世界時計で見たんですか？
まあ、世界時計
では見れないかな。
見えないですよね。それはもう、最近の情報を見てましても、つけてることはつけてるのもんで、まあ、そんなんでですね、しかもその時に、
はい、
まあ、新品とか言ってましたが、印象に残ってね、そのまあテニスケースで中古をこんな有名な販売会社がね、売るわけもないですよね。
中古やったら誰が、ちょっと値段めっちゃ安いしてくれたら買うかもしれ
ん
けど、
まあ、そう、それ年口なの、民泊なんか年口あるかもしれない、ね、わしはそれ中古は家やったから新品とかいたから買ったんですよ。それでね、聞いてたらね、なんか限定でなんか、まあ、もう20年前のことやから覚えてんが、30本かなんか売り出したみたいな感じですね。どこで仕入れたのかよう分からへんねんけども。
っていうか、それ、その、需要があると思ったんが不思議ですよね。
だから、そこが不思議でね。
そこね。
うん。まあ、本当に東京っておもろいとこやと思うし、こんなんが通信販売でね。
ほんまね。
あって、で、まあ、で、20年ぶりかなんかでこんな会社とまだこんな出会いができてですね。ま
あ、ただそこの会社は、よう僕も昔 CM でなんかおばはんがよう出てた CM があって、見てて、あ、こんな会社あんねんな、猫のマークのとこでしたけどね、非常に丁寧に対応してくれるところやなと思いましたね。
うんうんうん、面白いですね。それって丁寧に対応してくれるということも、まあ、この際こいつ市販売の会社があるということと同時に、まあ、この私のですね、そのペニスケースをね、売ってたというようなことで、あれ、まあ全部売れたのやろうね、多分おそらく僕のような人がおったんやと思いますけども、僕大事に、まあ資料室のですね、上の方に埃をかぶったまま、そのペニスケースがあるんですけども、まあほとんど来る人に、多少面白がる人にはそれを見せたりするんですけどね、 あれがそのおちんちんに差し込むペースやケースやいうことを分かる人はほとんどないですね。
あ、そうですか。
うん、まあ、そんなことが。
最近どうですか、iPad は。
iPad をもう使ってるの、今日初めてこれね、
はい、
てっぺくんの方から、これ。
そうですね。ちょっと今日新しい試みしまして、
うん、そうそう、
いつも収録前に、うんうん、コーナーの順番とか、ふみおくんに手書きで書いてもらうんですけど。
なんでそれ僕見ながらね。
ただそれするとですね、映し間違いが多いんですよね。
まあ結構ね。
もう何回もチェックしてるのに間違えるんで、もうちょっとめんどくさいんですよね、それがね。だから僕が、コンピューターでこう、テキストメモ帳があるんで、Windowsのコンピューターにはメモ帳に、はい、番組 の、 まあ回数とか、
うんうん、
あとは放送日時とか、うんうん、まあ、1から7のコーナー名とかを書いてですね、
うんうんうん、
それをふみおくんの、メールに送って、メールに送りまして、そのメールをですね、その iPad で読み込んで、
うん、
まあ、そこに僕が添付したその先ほど のテキストファイルをですね、うんうん、まあ、iPad で読み取ってもらって、
はいはいはい、
で今見てもらってるんですよね、
はいはいはい、
まあ、それするとまあ、漢字の読み間違いとかはもうしょうがないんですけど、
まあですね、
基本的にまあ僕の意思がそのままそっちに伝わるかなと、はいはい、僕の書いたもんがそのまま ふみおくんに伝わるかなということで、今ふみおくんが珍しく iPad の電源を入れて、
はい、
まあ、その画面見ながらオープニングのコーナー紹介したんですよね。どうでしたか？やりやすかったですか？
まあ、結構文字も大きくなりましたしね、まあ、ちゃんと見えましたので、なんかちょっと自分の文字とはちょっとちゃうなと思いながらですね。
ちょっとまあ、それは自分の文字とはさ違うでしょうね。
当たり前ですよね。
多分それはフォントですね。なんかブロック体とかなんか
そんな、まあまあ、よう分かり
ませんけど、そんなやつですわ。
そうですね。結構まあ、これはこれなりに、しっかりとまあ通じてよかったなというね。しかもまあ、この、てっぺんのコンピューターとこのね、iPad はちょっと離れてたんですけども一瞬にして遅れたという
それはあれですか、インターネット Wi-Fi 使ってますから、
ね、
面白いですね、別に有線である必要はないですからね、
それがちゃんと来たのもおもろかったし、まあ、はい、もうちょっとしばらく、まあ、1週間以上経つのかな、10日ぐらいになるんですかね、
6月の3日やったかな、
あ、そうですか、
1日どっちやったかなに購入して、1日ですね。確か6月の1日だったかな。それ僕、ちょっと覚えてないんですけど。
僕もちょっと覚えてないですけど。
自分のね、機材なんで、
ちょっと。まあまあ、15、6日、2週間ぐらい経ったやな。
やと思いますね。ね、
まあ、大変ですけども。
6月1日ですわ。
大変面白い。
6月1日の水曜日に本局来て、今収録してるのが16日なんで、まあ、約2週間ですね。
はいはいはいはい、
経ちまして、はい、まあ、いろいろと、ふみおくんも iPad で遊んでまして、まあ、その様子はですね、JOBBB の YouTube チャンネルで公開してまして、今もね、動画が5つぐらいになってるのかな。
ああ、そうでしたかね。
はい、なんで、まだまだの方はですね、ぜひ、YouTube チャンネル見てください。はい、まあ、行き方はいろいろあるんですけど、一番簡単なのは YouTube で検索欄にですね、JOBBB ラジオと入れてもらったら、僕らのチャンネル出てきますんで、もしくはホームページのですね、右上のところに、メニューがあるんで、そのメニューから YouTube、をクリックしてください、そしたら僕らのチャンネルに来まして、まあ、今申し上げたその iPad Pro で遊ぶというね、シリーズの動画がございまして、まあ、例えばもうちょっとで公開しますけど、コピペのやり方とかね、
あれまた忘れましたね、せっかく習ったのにね
1時間ぐらいやったんですけどね、
1時間やってまたコロッと忘れましたね、
コピー&ペーストとか、
まあ、いっぺんやっといたらね、
そうです、
ぐたぐたしてるうちに、まあ、思い出すでしょうし、
あと今ちょっと話しました、世界時計のネタ出てきましたけど、
まあね、
世界時計で、まあ、各国の気温とか
使いこなしてます、ね、
時刻とか、
はい、
まあ、場所とかね、そんなんもふみおくんはその iPad の中に全部入ってますんで、楽しんでますよね。
通信も結構ね、
はい、
できるようになりました。
あ、そうですか。
うん、結構
ね、通信ってのはメールですか。
メールメールね。結構複雑な文章まで打てるようになってね。
だから今後は、そのインターネットサーフィンって、まあ、最近あんま言わないですけど、インターネットでいろいろ情報をこう検索するっていう、その今サファリっていう、それ
サファリなんですよね、
はい、ブラウザー入ってますけど、
ね、
サファリを使って
そう
できるようになりたいですね。
これがまだちょっとね、はい、今難関でまだまだその見たいところまで到達できへんということが、ま
あ、だから今後はそっちのサファリの使い方とかも、
はい、
まあ、僕らのスケジュールが合えばその動画公開したいですね。
そうですね、はい、それとせっかくやからまた電話でね、
はい、
まあ、教えてもらった2人の方にも会いたなってきましたんで電話で教えてもらいました。
なんとかセッションです
ね。そうですね、あれも
セットアップセッションですかね。
そうですね、
はい、
いろいろとまあ楽しいことが続々ということですけど、ただ本当にこれ、まあ、今まで使ってない頭を使ってますので、頭が疲れて大変でございます。
以上をもちまして我々の1週間の動きでございました、はい、この後はよっちゃんのお料理コーナーで、今週はこれ絹ごし豆腐をですね、
うん、
鶏団子に混ぜて、
これうまいね、
はい、中華スープ作りました、うん、ソフト鶏団子の中華スープの作り方をお楽しみください。
よっちゃんのお料理コーナー。
はい、まあ、なんというんですか、気持ちのいい香りが今プーンと鼻をね撫でてくれておりますが、大変香ばしいて、まあ、いかにもこう鶏の肉のね、鶏肉というかカシワっていうんですか、こんな香りがプーンと上がってきております。今日の、まあ、よっちゃんのお料理コーナーですけど、美味しそうな、今日はこれ、まあ、スープというか、おつゆというか、汁というか、まあ、スープやろな。
スープですね。
はい、スープがボンとありまして、まあ、可愛らしい、これ、なんかしら、地盤紙と書いてますけども、誰かにこれ、もろたもんですよね。
あ、ほんまや。
うん、皿の中に、
景
品ですか、うん。景品のチューリップがこうね、ずっとこう、皿に沿って描かれているような、不思議な、おもろい中、さらにこの、スープが入っております、
はい、
スープの名前まずご紹介申し上げておきましょう。まあ、柏の匂い、鶏肉の匂いがプンとしたと言いました、ソフト鶏団子の中華スープ、ソフト鶏団子の中華スープということでございます、まあ、ソフトというのももう一つよくわからないんですけど、これ食べればもうわかるかもしれません。 柔らかいんですが、はい、まあ大体さ、トイラングとかミンチってそんな硬いもんないけどな。
いやいや、
理屈言うやけど。
いや、
そうですか、まあ食べてみましょうね。
はい、
はい、そんなんで、なんかマロニーちゃんがたくさん
の、マロニーちゃんが入ってますよ。
これまあね、
スイタ、お箸も用意しました。
ありがとうございます。スイタのこの、まあ、北摂大阪府の吹田市の会社で、大変有名な会社ですけど、そこのマロニーも入っておるということで、はい、いかにも豊中で作ったちゅう料理ですよね。おもろいな。他にこの野菜はこれ何でしょう、緑っぽいのは。
え、チンゲン菜。
ああ、これは中国風のチンゲン菜。
はい。
はい、そしてまあ最近、これ多分、あの、上海の CCCP さんにいただいた、例の、あの、クコがね、
はい、
本当に高いものたくさんもらって嬉しいですね。はい、あの、クコがまた真ん中に3つぐらいポンポンと配置されておりまして、はい、食欲をそそっております。まあ、そういうように、あの、理屈はいいんですけど、要は、まあ、スープですから、まず飲んでみたいと思います。
はい。
はい、ちょっととろっとしてるんですね、ある程度。
ちょっととろっと
してる。ちょっととろみついてますね、はいはい。はい。大丈夫ですか？熱くないですか？あんまり。まあ、
え、熱さ？
うん、僕、猫舌やから。
知らん。
まあまあ、やってみましょう。うん、はい。今、あの、チリレンゲで、ちょっとスープをまず飲んでみたいと思います。はい、うん。あの、うん。まあ、ほんま、この、鶏のやっぱりこの柏の油っていうのはほんま香ばしいね、これ、
うん、
色もなんか非常に綺麗な黄色い色が出ますし、なんか柏いうとなんかこうスープ中華この取るために非常にいいなんか出汁の元になってるような感じがします。うん、今日はまあ出汁だけど、ちょっと待って、メインの団子も柏の団子なんですが、もう一遍いきます。うん、あ、うまいです。ちょうど程よいですね。あの、適当な辛さもありまして、今日なんか、いつももうちょっと塩が、あの、少ないような感じしたんですけど、今日は適当になって美味しいですね。
あ、そう？
うんうん。僕、ほら、ちょっとまあ、どっちかとあんまり塩のもの食べたらあかんことやから、うん、控えてくれてるんか思いました。今日は割と スタンダードに入っておりまして、ええ味がしております。うん。ああ、これはまあ、気持ちがいいですね。そして、この、ソフト鶏ガン、鶏団子ですけど、結構大きいですね、これ。
そうやね。
うん、どしっとしておりますね。
一人二個。
二個ですか。まあ、ここに
ちょっと大きかったかもしれない。
いやいや、全然構いません。ちょっと半分に割りますね。
はい。
はい、今ちょっと半分に割りました。
はい、
気持ちのいい割れ方で、ちょっと音がしたでしょ、今さんもね、皆さんも。では、いきます。おお、なるほど。いや、これは、なんかこの、ソフトはまあ、先ほどちょっと僕なんでこんなみんなソフトやったあのミンチの団子でみんなソフトちゃうかって言うたんですけども、うん、食べてみてよく分かりました。うん、ああ、これはいいですね。柔らかいっていうか、柔らかい瞬間きめが細かいっていうんですか、
うん、
なんかあのミンチというような感じよりもなんかこうむしろちょっと味噌すりでこう鶏の身をこ、うん、吸ったようなですね、そんな感じの細かいあの喉押しというか下あたりがしますね。あ、これはいいですね。これやっぱ鶏団子だけと違って何かやっぱ固めてるものがあるんですよね。まあ、この辺そんな書いてますけどね。
はい、味をつけてあります。
絹ごし豆腐とか書いてますけど、はいはいはい、豆腐とだから、
はいはい、調味料と、
調味料と
卵片栗粉、
あ、はい、そんだけ入ってるんですか。
はいはい、
豆腐、調味料、卵、片栗粉、
はい、
これでこの野菜が中に
青ネギとかもね、
青ネギとか入った、はい、これは凝ってますわな。
いや、
なるほど、美味しいですよ。うん、うん、なんとこれだけでいくつも食べられそうですね、これはね。うん、うん、うまいですね、これ。味付けがよろしいわ。また鶏の香りがいいです。うん、うん、そしてこれが野菜の部ですよね。
うん、
マロニちゃんの前でうまいことこうつかめました。これ
短いからいいですよ
ね。え、
まあ、これ、あ、これね、うん、短いタイプの
マロニ、短いタイプ、
はい、
長いのやと逃げてね。
そうやね。長かったらちょっと切らなあかんかもし
れない。チリレンゲにこう、組みますと、トロトロトロっとみんな落ちてしまいまして困るんですよ。これちょうどこんな短いタイプがあるんですね。はい。まあこれも、ツルツルで、鶏団子もツルツルで。うん、いいですね、これ。うまいなぁ。はい。うん。ちょっとお腹も減ってますので、もう二つ目の半分もいってまいります。すいません。もうちょっと待ってください。これうまいわ。うん。 はい、
はい、
大変よくできております。ちょっとまあ置いといて、
うん、
話を聞きましょう、
はい、
うん、今日は JOBBB の439というね、
はい、
もうちょっとで440になりますね、はい、これ言うことないや、誰でも分かるわな、こんなことね。まあ、なんか本当に嬉しいですよね。こんだけ続いてるというのは、
はい、
まあ、あの我々の努力というか、まあ、特によっちゃんとてっぺいの努力でございます。そして今日のよっちゃんのお料理コーナーの題名、もう一遍言いましょうね。ソフト鶏団子の中華スープ、
はい、
ということでございます。あ、非常にこ の, あの中華スープの内容がそのまま入っているというんですか、
はい、
よくわかる題名でございます、
はい、
それじゃあ、まあ、作り方材料などお願いいたします、
はいはい、4人分、はい、
はい、
で鶏ももミンチ、
はい、
150g。
あ、鶏のもものミンチですか、
はいはい、
鶏もいろいろももとかあるんですか、ミンチが。
いや、ミンチはね、大抵ね、
うん、
ももやけども、あの、胸肉いうのもあります
。ああ、そうですか。
胸肉のミンチはちょっと脂が少ないので。
なるほど。
ももの方が美味しいとは思いますが、
まあ、鶏もその脂がうまいんやからね、
はい、
まあ今日はそういう意
味でなければですね、
うん、
豚ミンチでも構いません。
なるほど、
はい、
まあ、豚は豚でまた独特の旨味がありますけど、
ね、はい、
まあ、割と中華もんっていう豚もあるんやけども、スープはやっぱりこの鶏のこの脂のなんちゅうんか、あの香ばしい香りが非常に口当たりがいいですね、
うんうんうん、まあ豚も美味しいんやけども
、
うん、
まあ、って思ってます。
柔らかさはなんか鶏ももミンチの方があるんだ。
なるほど。
あるような気がしますね。
はい、まあ、今回は鶏ももミンチを使いました。
はい、で絹ごし豆腐
100g、うん、はい、
はい、それから、調味料ですが、
うん、
塩が小さじ4分の1杯、
はいはい、
胡椒が少々、
はい、
酒、小さじ1杯、醤油小さじ1杯、
うん、
でオイスターソース小さじ2分の1杯、生姜汁小さじ2分の1杯。
なんとなんと、
はい、これが調味料です。
これなかなかこれも凝ってますね、うん、
結構ね少ないでしょ。
少ない少ない、
あの量がね、
けども量が少ないけども、はい、あの種類っていうのがたくさん揃えないといけませんね、
はい、
これちょっとまあそれだけだからこんな美味しいんやと思いますが、
は
い、
それから、卵、
はい、
12g、
うん、
えらい少ないんですけども、
これ全卵、
全卵の、はい、
12g ですか。
12グラムです。
分かりました。
はい、
はい、
全部1個入れますとですね、
うん、
柔らかく
なりすぎる。どうぞ、あのお茶飲んでください。なんかちょっとあの引っかかったかな、はい、
いや、あの柔らかくなりすぎますので、
はい、ちょっと待ってくださいね。今喉の調子を調整しておりますけども。
大丈夫。
はいはい、大丈夫、大丈夫です。まあ、止まったら大丈夫です。飴食べますか。大丈夫ですか。はい。
で、
はい、
片栗粉が、
うん、
小さじ1杯。
はい。
で、青ネギが、10g、小口切りです。
小口切りで 10g ですね。はい、これでまだこれがありますね。
まだあるんですよ。
おお、
ごま油小さじ1杯。
うん、
次野菜ですけども。
うん、
玉ねぎの薄切りが 40g、
はい、
人参の短冊切りが 30g、
うん、はい、はい、生しいたけが薄切りで2個、はい、
2個、は
い、これ注意がありますね。
短冊切りにします。
読みましょうか、僕が。大丈夫ですか。
はい、大丈夫、
はい、いきましょう、
はい、でこんだけ野菜ですね、はい、で他にですね、
うん、
乾燥マロニーが 20g。
おお、ほう、
これは、
うん、
まあ、それぞれ指示通り入れておいてください、
うん、はい、マロニーも短いサイズの マロニー
ですよね。まあ、その方がいい、
いや、僕もそれがいいと思います、はい、長いやつちょっとね、あのツルツルっといってまいりますので。
ところがですね、
うん、
マロニーの代わりに春雨を使っても、
あ、なるほど、
別に構いません。
わかりました、はい、まあ、今回はマロニーでいきました。
そうですね、
はい、
はい、で、次にチンゲン菜、
あ、これ、ね、
青い野菜ですけれども、
うんうんうん、
まあ、小松菜でもチンゲン菜でもいいですが、うん、今回はチンゲン菜
で、このチンゲン菜
なかな
かいいチンゲン菜というのが美味しかったですね、
はい、
はい、
それから、
うん、
中に入れるスープです。中華スープの素なんです。
今までのは団子を作るもんでしたか。
いや、団子だけじゃないですよ。
団子だけじゃないですか、
はい、
すいません。
次から言うのは、
はい、
鶏ガラだしの素が小さじ2杯、はい、
うん
う
ん、
でだし汁が3カップ、
はい、
これはあのカツオ昆布と、だしじゃこ使ったね、
はいはい、
だし汁ですが、
うん、
まあ、水でもできるんですけども、
うん、
より美味しくなる、
うん、やっぱ、はい、あのちょっとの努力で、まあ、そのちょっとの努力が忙しさはなかなか大変やと思うんですけども、
はい、いつもねこれだし汁はね冷蔵庫にね置いてある、
まあ、ここのうちはね、
はい、
まあ、皆さんお忙しか
ったらこのね だしの素のね、
はいはい、
袋が前言うたでしょ、
はい、
水につけておいたら水出しできるんです。
なるほど、
ものすごく便利 な,
なるほど
ものが出てきます、
はい、
出てきてますけども、
まあ皆さんお互いに勉強しましょう、
はい、
ここも含めて、
3カップ600ミリリットル
はい、
で醤油が小さじ1杯、
うん、
砂糖が小さじ4分の1杯
およ、
からあとは調節用の、塩コショウが適量で、
はい、
で片栗粉水各大さじ1杯で、うん、最後とろみをつけます。
なるほど、
はい
はい、
以上です、
はい、あの塩コショウはそのご家庭によってね、
はい、そうですね、
ちょっと多いめの人もあればまた少ないめがあっていいでしょう、
はいはいはい、で作り方ですけども、
今まで材料でした
、はい、絹ごし豆腐は、
うん、
あのクッキングペーパーにちょっとくるんでおいてください、
はい、
であえてですね水切りはしなくてもいいんですけども、
うん、
ちょっとでも、水分を、吸収した方がまあちょっとやりやすいんで、
キワコーラいう感じやね、
キワ
コーラ変な言い方ですけども、
はい、で、はい、そのボウルを用意しまして、
はい、
鶏ミンチと豆腐を入れましてですね、
うんうん、
手でガーッと混ぜます。粘りが出るまで混ぜまして、
はいはい、
これコツですね。
なるほど、
はい、でそれから、塩コショウ酒醤油、オイスターソース、生姜汁、
うん、
これをですね入れまして、
はいはい、
でそこへ卵と片栗粉と青ネギを入れまして、
これ
よく混ぜ合わせます。
うん、
はい、でここはあの、ま、なぜよくこねてください。
うん、
そしたらあのあとお団子で、
はい、
お団子にするときはしやすい
です。ああ、最初努力しておくと。
はいはいはい、でこれを、
8
個に分けますけど、まあ、筋だけポンポンと入れて、
はいはい、
あとで適当にこう入れていったらいいんですけど、
まあ、丸めたらいいですね、
はい、丸めたらいいんですけども、
はい、
筋だけ8個分に分けておきます、
はい、
筋入れてね、
筋入れて、
はい、
分かりました、
それからチンゲン菜、
うん、
これは軸と葉っぱに分けておいて、
うんはい、
軸は 2,3 センチの長さで、
うん、
幅1センチ幅ぐらいに縦に切ってください、
はい、
で葉っぱは、大体ですが2センチ角ぐらいに切ります。
はい
はい、そしたら今度は鍋で炊いていきます、
うん、お
で鍋に、
うん
ごま油を入れまして、
ちょっとですかこれ、はい、ちょっとですか
ごま油、
うん、
先ほど言いましたけども、鍋やった小さじ、
ちょっとあ言うてましたねすいません、
鍋やったっけ、
胡椒
小さじ1杯でおてる、はい、
小
さじ1杯ね、はい、入れまして、
小さじ1杯、はいはい、
で鍋を温めて、
はい、
玉ねぎ人参生しいたけ、
うん、
チンゲン菜の軸を炒めます、
はい、軸も入れて炒める、
はい、炒めます、
はい、
でその次に、
うん
だし汁ですね、
うん、
かつお、ごめんあの鶏ガラだしの素とだし汁と醤油と砂糖、
はい、
これを合わせたものをバッと入れまして、
うん、
で、中火ぐらいで
中火ぐらい、
しといて、
はい、
沸騰しますから、
うん、
沸騰したら弱火にしまして、
うん、
今度は肉団子の種を、入れます。
はい、あのやつに、はい、あの四角に切っておいたやつですよね。
そうそうそうそう、
それやっぱりこれ丸めてるんですか、これからまあそんな
で、ね、手で丸めるとね、
うん、
非常にあの柔らかすぎて手にいっぱいひっつくので、
なるほど、
わりかし大きなスプーンでですね、
なるほど、
あのそれにスプーンに油をつけまして、
はい、
これでどういうたらいいかな、こう2つのスプーンでチュチュチュっとやってちょばっとこう、まあ、丸に近いだけど丸じゃないでしょ、
じゃない、
結構あの楕円形
なんか
変形してます、
いわゆるまん丸ではないですよ、
ですよ
団子言うてもね、
これはもうちょっとまん丸にするのは非常に難しいんで、
あ、まあ、それはそんな必要ないですね、
柔らかいからね、
ついでに食べます、
はいはい、で、中へ掘り込みまして、
うん、
8個、
うん、
まあこれは別に小さくても構いません、16個にしても構わないんですけども、うん
はい、
まあ、うちは8個にしまして
ですね、おいしいです、はい、
で一回あの蓋をしまして煮ていきます、
うん、はい、
はい、で、煮ていきましたら、
うん、
次にマロニーを、
はい、
茹でたマロニーを加えまして、
お
約5分間
5分間
煮ます、
はい、
蓋を全部しますよ、
パチしてね、
はい、
はい、
でその次に鍋の中にチンゲン菜の葉
を
加えまして、
はい、
さっと煮ます、
はい、
でこの葉は長いこと煮ますと色が変わってきますので、
いい色ですよ皆さん、
さっと煮まして、
うん、綺麗な色が出てます、
はい、
うん、
でその後、
うん、
塩コショウで、調味をしますけども、
うん、
結構塩味がついてるので、
うん、
今回はコショウだけかけまして、
そうですか、これでコショウだけ、はい、結構塩味ありますよ、
塩味あるでしょ、
うんうんうん、
これはねだし殻、
ね
えー、のも鶏ガラだしの素でね、結構塩味あるんで、
まあ、いろんなもんに ね、あの塩が入ってるんですよね、はい、基本食材にね、うん、
はい、で、味を調整して、
はい、
最後に水溶き片栗粉を、加えまして、片栗粉大さじ1杯、水大さじ1杯を混ぜて、ガーッと混ぜて、
うん、
それで、その水溶き片栗粉を入れまして、鍋の中に、
はい、
で一煮立ちしたら、
はい、
火を消して完成です。
なるほど、
はい、
そうしますとこのとろみのついた、
そうです、
まあ、実に、まあ、絶妙な味中と、はい、ね、身内が作ったもんこんなこと言うてええんかと思いますけど、はい、本当のことで美味しいですこれ、はい、皆さん
で、
ね、
うん、一応なんか飾りのために、
え、
飾りのためにクコを、ね、
うん、クコな、かわいいな、
水に浸しまして、うん、だいたい、15分か20分くらい水に浸しまして、うんうん、それでザルにあげて、
うん、
でクコをあの 飾りとして使っています。
美味しいです。
でクコがなくても、
うんうんうん、
まあ人参の赤があるから、
ね、うん、
まあまあ綺麗ですけども、
うんうん、
よりあのクコを入れると、
うん、
中華スープという感じがする
感じがね、味もなんか独特のこのね、
はい、
不思議な甘みがついてるココですけども、
はい、
美味しいですね、
はい、
まああの黄色いっていうかのおつゆのところに黄色いおつゆのところ、ここどこ行った？
あ、下に沈んでる、
ね、沈んでるの、
はい、
おお出てきております、はい、ああだだ、なかなかこう滑りますね
お箸を
取ろうと思うとね、うん、おこの本当この中華スープ飲むこれなチリレンゲか難しいですね、
難しいですね、
うん、取り方がね、はい、でやっと出てきてくれました。今あの喋ってるうちに2つ食べてもう最後の句になってしまいましたけども、はい、食べます。うまい、うまい、なんかこれ力が出るんですよ僕は、うん、そういう気がしてるだけかもわからんけど ね、
はい、
気持ちがいいもんですよね。美味しいです、何回も美味しい美味しい言うて皆さんあの細かいな思ってはるかもわかりませんけど実にうまい、まあね、このスープにもやっぱりまあもちろんプロの方はもっとしっかり作られるんでしょうけどね、はいはい、我々アマチュアでもこれぐらいやっぱり力をかけてさまざまな味、スープってさまざまな味が溶け込んでるというのがこれ美味しいんですよね。だからまあ生水はできるだけ使わんというようなことも含めてですね、うん、いろんなだしの素とか美味しいもんとか椎茸とかそんなのが入った、まあ、ハーモニーというとオーバーですけどもそういうような感じがこれスープですよね。
はい、
はい、実に美味しい、よくできております。なんかほんまずっと飲んでたいというか、うん、ちょっと冷めてきましたもんね。この鶏 の、うん、あの肉のこの油は非常に、うん、あの香ばしいですよね。まあ、この辺のところ、まあ、今日ちょっと材料がいっぱい出てきましたんで、まあ、今すぐ公開はないかもしれませんが YouTube でまたですね、
はい、
てっぺいが公開いたしますので、この辺のところ の、まあ、あのちょこちょこと細かいところを見ていただきますと余計また、
はい、
作りやすくなるかも分かりませんね。
あのね、うん、絹ごし豆腐の代わりに木綿豆腐を使うことも構わないんですけども、ただあの、混ざり方が、
うん、
どう言ったらいいかな、あの鶏ミンチにきれ
い
にな
ん
ていうの、混ざってくれるんですよ、絹ごし豆腐の方が。で木綿豆腐の場合はね、
うん、
ちょっとなんか粗い、
うん、
あれ別に構わないんですがね、あの
これ3回目ぐらいでしたよでしょ、試作、
はい、
最初の方もめん使ってました、
ね、
あやっぱりそうですか、ちょっとねあのガサガサするんですよ。
ただあんまり分からへんねんけど、
いや僕はねちょっと分かる、
ね、う
んうん、あの別にまずいことないんですよ、まずいことないけど今の方が余計なんか細かいですね、やわい感じが出てますよね、うんうん、ただまあ私はそんなんと違って
団子にね
ちょっと粗いっぽが好きな人もあるし、はい、
なんか絹こしの方がやりにくいなとは思ったんですが、
あやりにくかったですか、
うんうんうん、だけどあの混ざり方が絹こしの方が綺麗、
うん、ね、それはまあ見た目もそうでしょうけど、はい、食べたもんもやっぱりなんかつるっとした感じがしてね、し余計に柔らかくて弾力性があってですね、
はい、
気持ちのいい団子になっていると思います、うんうん、まあ、これはまあ好き嫌いがありますから、はい、まあ、
だから絹こし使わんと、
はい、
木綿使っても構いません。
そうですね、
はい、
まあ、何回も申し上げてますけどもこれうちとこの味の構成になってますので調味料その他のですね、作用によって今聞いてはる人の家の味を作られるっていうのもこれ料理の面白いところですよね、はい、うん、これはあくまで一つの例ですのでその辺は自由に改造してもらっても結構ですけども、おおむねまあこの通りやっていただきますとそれなりのものができるようになっております。よろしくお願いしたいと思います、はい、他に何かコツとかそういうことであんまり、
あ、特にまあ野菜ですけども、
うん、
結構ねこれ野菜量は少ないんですよ。
そうですか、
うん、
これぐらいと思いますよ。スープにこれ以上野菜が入ると ね、
あんまりね、
うん、
スープいうのは
煮つけになる
とね、
なんかまあ、よちゃんの特徴やけどもね、味噌汁とか、まあ、味噌汁うちもそう毎日飲んでるわけじゃないんですけども、他の、まあ、汁物でもなんか汁よりも具が多いというかね、まあ、栄養のことは考えてるんかわからんけどそういうのがあるんですけども、まあ、別に文句言ってるわけじゃないけどもやっぱり汁は汁物やから、
う
あんまりいっぱいものが浮かんでるよりもですね、うんうん、
ちょ
っ
と汁気の、まあ、中華スープやからね、
うんうんうん、はい、あのこれぐらいがええと思いますので、はい、まあ、僕の意見としては野菜はこれぐらいにしとかはったらええな感じがいたします。それも、まあ、お宅のもうね、育ち盛りの子供がおるとか、まあ、
ほんでね、
え、
一つだけ、
なんや急に
マロにいてね、うんうん、何本にいてなんか煮ても溶けないらしいね、
うん、そう、そう言われてますね、
らしいね、
うんうんうん、まあ、それがこの丸煮というものの特徴やしね、
春雨溶けるんかな、
安心したこう、うん、安心してこれが使えるということでしょうね、うん、はい、
はい、
以上でございます、
はい、
うん、あ、なんかまあ愛おしい気持ちのいい味でございます。まあ、もちろん今日に至ってもこの頃ずっとですけども、点数とかそんなつけるようなもうもんじゃなしに非常に美味しくなっておりますので、皆さんも安心して、
はい、
あのこの通り作っていただきたいなと思っております。てっぺさん何かありますか？あ、ないと言うております。そんなよっちゃんもご苦労さまでした、
はい、美味しい
もん今日は食べさせていただきまして、
はい、
幸せでございます。ありがとうございました。
この後は JOBBB の誇る鉄道博士が最大曲でございます、タブ鉄大学補修館大見塩津ブラブラでございます。タブ鉄大学補修授業大見塩津編でございます。さあ、今週から始まりました、この、まあ、ショート企画といいますか、まあ、大体20分から10分ぐらい予定しているんですけど、 JOBBB が誇る鉄道博士タブチャブル先生にご来局いただき、まあ、鉄道に関するちょっとした小ネタをですね、調べていただこうかな、ご教授いただこうかなと思っております。ただいまスタジオには、文雄くんの他に、タブチャブルさん来ていただいております。
よろしくお願いします。
最近何かと多い、タブチャブル教授でございます、
ね、また来てしまいました。
ありがとうございます。すいません。
いえいえ、はい、よろしくお願いします。
でただいまですね、絶賛放送中のタブ鉄大学廃線学科旧北陸線でございますが、まあ、この第2回目でですね、まあ、僕はちょっと質問というか疑問が生まれたので、教授に宿題を出しまして、はい、それが出来上がったという報告を受けましたので、今日発表していただくという並びになっております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、まあ、その宿題というのが、その旧北陸線にも関係する、あの、まあ、滋賀県の湖北にございます、あの近江塩津駅という駅があるんですけど、これなんで近江ってつくんかなと、
はい、
いうことをこの北陸線ボラボラの時、僕車内で急に思い想像しまして、それをですね、あのタブ鉄先生に教えていただこうかということになっております。こんな感じでいいですかね。
はい、結構です。
大丈夫ですよね。
ナビ先生、お願いいたします。
私が大丈夫じゃないんですけど。はい、では、すいません、ご報告したいと思います。
はい、お願いします。
もう あらかじめもう言わずもがなことを申し上げますけども、確たる答えは出ていません。自分で調べた結果、まあ、多分こうだろうなというのが、ありますんで、まあ、まあ、その結論といいますか、まあ、いくつかあるんです、自分なりに考えたのが、
はい、
まあ、それについて、まあ、順を追ってですね、自分が考えた思考の過程を追いながら、
はい、
ちょっといくつか説といいますか、
はい、
こんなんじゃないかなというのをお話ししたいなと思います、
まあ、あくまでも補修なんでね、はい、皆さん、あの気軽に行きましょう、
はい、まあ、そんな感じで間違ってたらすみません、
はい、
いつものことです、
ね、大丈夫です、
はいはい、てっぺいさんおっしゃってたんですけども、まあ、近江塩津駅ですね、
はい、
なんで近江っていう名前がついてるのかということ で、まあ、これも前に申し上げてっぺいさんおっしゃってた通り、
はい、
普通は塩津って駅があるから、うん、新しい駅名には旧国名を冠したり何やかんや頭につけるということになります、
はい、
で調べてみました。塩津駅本当にないのかな。確かに塩って書いて通ですね、三水の通書く塩津駅はありませんでした。
あ、
どうもなかったようです。過去に遡っても、過去遡ってもと厳密に違う、厳密とちょっと違うんですけども、まあ、ちょっと国鉄の駅にはありませんでした。すいません、
はいはい、
で、なかったらじゃあどうなんかなって、そしたら最初考えたのが、
はい、
どっかに塩津っていう地名があるんじゃないかなということで、考えてみました。塩津って有名な地名があったらそれと混同するのを避けるために近江っていう字、名前を頭につけたということを想像してみました。で最近便利ですね、もうはっきり言ってもうネットでパパッと調べさせていただきました。すいません、学術的なもんでありませんで、で塩津って引いたところですね、
はい、
塩津村というのがかつて4つ全国にあることが分かりました。
うん、
いずれもですね、明治22年と言いますから1889年になるのかな、明治22年に町村制が新たに施行された時にできた村なんですけれども、
はい、うん、
1つ目 まず申し上げるのがここ滋賀県ですね、塩津村、はい、近江塩津のあったところ、はい、あるところの塩津村、これ一つ目、はい、それから石川県塩津村っていうのがこれもありました、
はい、
後に片山津町ということですから、まあ、片山津温泉あるところですね、片山津町になった後に加賀市ということになってます、
うん、
今の加賀市になります、
はい、
でこの塩津村、ちょっと順番悪いですね、滋賀県の塩津村が塩津村で亡くなったのは昭和30年、はい、石川県の塩津村が片山津町になったのは昭和17年です、
はい、
ご参考申し上げておきます、
はい、
それから3つ目、愛知県にも塩津村というものがありました、はいはい、これ明治22年にやっぱり町村線施工の時にできたんですけれども、昭和29年までありまして、
うん、
今は蒲郡市というところになっています、う
ん、なるほど。
でもう一つが和歌山県、これも塩津村というのはやっぱりありまして、後に塩津町になって今の海南市になってます、やっぱり昭和30年に下津町になって、村の名前はなくなってますということで、大体まあ昭和30年前後にどれもなくなってしまっている、村の名前になりますけれども、
はい、
一個引っかかったのが昭和17年に亡くなった石川県の塩津村なんですね、
はい、
まあ、同じ北陸線の沿線ということになります、
うんうん、
なりますんで、単に塩津にしてしまうと紛らわしいんじゃないかなということで、あえて近江塩津にしたのかなっていうことでまず最初に思いました、うんうん、たださっき申し上げた通り、石川県の塩津がなくなったのは昭和17年です、
うん、
近江塩津駅ができたのが昭和32年なんですね、15年の差が
ちょ
っと、ね、ちょっと間が空きすぎかなと、うん、ただまあ塩津という村があったぐらいから、まあ結構石川県の塩津村っていうのはメジャーやったんかなってことを思うと、まあちょっとギリギリどうなんかなっていうのを思わんでもありませんでした。ただちょっと正直苦しいなってのもありましたんで、まあとりあえずこれはこれで候補として置いといて、次ちょっと調べました。で、次注目したのが愛知県の塩津村です、
はい、
これ2回目の放送の時で確か鉄平さんおっしゃっておられましたけれども、
ね、はい、
三河塩津って駅が今あります、
はいはい、
三河塩津って駅がありましてですね、
はい、
まあ、この三河塩津って駅ができたのは昭和63年になりますんで、あの当然近江塩津駅が後になりますんで、まあそこが塩津って名乗るのもおこがましいってことで、多分三河ってつけたと思うんですけども、三河塩津駅ってなんですけども、この三河塩津の駅前に実は名鉄が通ってるんですね。
お、出ましたね。
名古屋鉄道三河線っていう廃止スエズで、廃止スエズでちょっとやばいんじゃないかっていう路線なの、本当にやばいんじゃないかっていう路線が通ってるんですけども、この路線が走ってまして、この駅、三河塩津駅前に、まさに駅前に蒲郡協定場前っていう協定場の前なんですね。
有名なね、蒲郡温泉もあります
ね。はい、そうですね、こういう駅があるんですね。で、蒲郡協定場前っていう駅がありまして、これを歴史を遡ってみると、
うん、
実は昔名鉄三河線に塩津駅っていう駅があったんです。
おー、出ました、
ありました、
出ました。
で、昭和28年にできて昭和43年まで存在してました。昭和28年から43年ということは、
はい、
まさにこの間の昭和32年に近江塩津駅ができてるんですね。で、これと避けるために近江って名前をつけたんじゃないかなっていうのがもう一個の説になります。
2回、2説目ですね、はいはいはいはい、
でこれ結構有力かなって個人的に思いました、
ね、はい、
思ったんですけども、一個難点といいますか、名鉄のそんなマイナーな路線って言ったら悪いんですけど、マイナーな路線のマイナーな駅に気兼ねするかなって国鉄が、一個これもちょっと思いました。ちなみに三河線ってどんだけローカルやねんって話をしますが、昔はそうでなかったと思うんですけども、あの三河線終点で蒲郡駅なんですね、うん、また脱線してますけども、ね、蒲郡駅っていうのがあって、そこから吉良吉田ってとこを通って、うん、まあ、そこから西尾線ってとこに入って名古屋まで通じてるんですけども、うん、僕蒲郡駅で三河線乗り潰すために名古屋まで切符買ったら、うん、駅員さんが名古屋まで行くんやったら JR の方が早いですよ、うん、JR 乗んなはれって進めてくるぐらい、いやいや乗りたいから来ましたって乗ったんですけど、それぐらいちょっと見捨てられたとか、マイナーな路線まあなんです。まあ昭和43年当時そんなマイナーやったかどうか分かりませんけど、まあローカル
線
そんなに悪いけど大したことがない路線に 国鉄が遠慮するかなっていうのがちょっと引っかかりました。で、塩津駅本当にないのかってところで、
はい、今現在ですよね、
はい、もう一回調べました、はい、そうしたら実はこのソルトの塩に津のこの塩津ってないんですけれども、
はい、
塩津駅あるんです、うん、字がですね漢字の数字の4ですね、4の C に方角の方、それから通は一緒です、三髄編の通ですね、塩津駅、これで塩津って駅が実は山梨県内の中央線にあるんです。
出ました。
でこれが開業したのが明治43年になります。もうだいぶこれも古い、駅になりますけれども、東京の近くに塩津って駅がありました、うん、発音は字は違うけど一緒です。塩津まで切符くださいって言った時に、まあ、まあ近江塩津までそんな買う人はいないと思うんですけど、まあそれでも紛らわしいことには違いないなっていうのがあるんです。読みが一緒やから。だからこの塩津との混同を避けるために頭に近江をつけたんじゃないかなって、これ3つ目の説です。で、まあ
すごい、
多分これが一番有力かなって個人的には思うんですけれども、ね、まあ、さっき言った塩津村の話とか、あるいはマイナーなローカル線って言ったらあれですけど、マイナーな名鉄の路線とはいえ、まあ、三河、塩津って駅があったと、まあ、こういった複合的な要因があって結局近江塩津駅にしたんじゃないのかなっていうのが私の見解でございます。
教授の、はい、総合的なところを、はい、塩梅を見計ろうて、
はい、
国鉄さんの気持ちもなり、はい、やっぱりそこまで国鉄気使うような会社でもなかったという、はい、勝手のその
名鉄の、ね、
国鉄の体質も含めて、
はい、
なんとな
というのもあって、まあ、最後の説が一番有力と思いつつ、まあ、複合的な要因があったっていうのを僕の結論にしたいなって思っています。
ありがとうございます。
いかがでしょうか。
いや、この報酬は僕また次回も受けたいですね
そんなに
これは受けたいです。富岡君どう思いますか。
いやびっくりしました僕は。
いや本当にね、
ここまでね、まあ、追求するっていうんですか、追い詰めるっていうんですか、
ほんまにね、
これもなんていうかね、あの鉄道探偵ですよね、こうなると ね、 いやいや、こういう才能がまた田臥さん持ってはったとはもうびっくりいたしました。いや
僕も新たな才能発掘できてよかったです。
いや僕もまたその質問とか考えてですね、
はい、ここたい、まあ、お手柔らかにお願いします。
いや
これすみません、あのもっと簡単に実はこうやでって意見があったらすみません、あのまた言っていただいたら恥ずかしいですけど一応あの勉強になるんで教えていただけたらな。
聴者の方にお願いしてあるわけですね、はい、教授をお願いしてあることならやっぱりや
と思うんですけど、ね、いや恥ずかしいですけど、もしなんか実はこうやでて塩つってあれで出てきたら恥ずかしいの恥ずかしい
です。まあしかしそれはそれとして ね、 ね、教授もやっぱり死ぬまで勉強ですからね。
そうですね、はいはい、はい、ということで、
はい、ありがとうございました。
皆さん、あの情報をお願いいたします、
は
い、
以上をもちまして補習授業の近江塩津編は終了いたします。また次回の補習皆さんお楽しみに。この後は JOBBB 導入後大旋風を巻き起こしております GoPro、 GoPro 商法を私バムテッペが分析いたします。 GoPro 商法を分析するでございます。行きましょうか。
行きましょうね。
分析するのは私バムテッペです。
はい、よろしくお願いします。
あの今週の JOBB のオープニングでも喋りましたけど、うん、今度はあのスイス行きまして、うん、まあ、そのスイス行きのために、うん、GoPro のヒーロー4ブラックのを買いました。
はいはい、
はい、で、まあ、これを買った動機になったのが、うん、今あのなんかこれを買ったら後ろにつける液晶画面をこう無料でプレゼントみたいな企画があって、まあそれと7月16日からスイスに行くっていうのがまあ重なってまあ購入に至って、まあ僕はあのヨドバシ .com で買ったんですけど、 GoPro のヒーロー4のブラックっていうのが、まあこれちょっとまあややこしいですけど、アドベンチャーっていうその内容とサーフっていう内容があるんですよね。まあ、サーフっていうのは海で使う人のため、サーフィンする人のためのなんかアタッチメントとかがついてるんですよね。それの違いなんです。
タイプがあるってことは2つね。
ただ注意しないとダメなのは、カメラの性能はアドベンチャーであろうがサーフであろうが全く一緒なんですよね。で、まあ、僕は今回このなんでアドベンチャーを買ったか、本当は僕サーフを買いたかった。でなぜサーフを買いたかったかというと、なぜかねサーフの方が5,000円安かったんです。ヨドバシ、ヨドバシドットコムでね。
これが不思議やね。
要するにアタッチメントしか違わないのに、しかもそのアタッチメントの違いもほとんどないんですよ。
なるほど。
2,3 ピンなんかが入ってるか入ってないかぐらいの差なんです。まあ、逆に言うとサーフの方に入ってないものがアドベンチャーには入ってるんですよね。なんでまあ別にどっちがいいっていうわけじゃないん で、それでカメラの性能が一緒やったら 普通値段一緒にすべきなんですけど、まあ、なぜかヨドバシドットコムではサーフの方が安かったっていうので、まあ、サーフを買おうとしてたんですよね、実はね、5000円安かったんで。ただ僕はスイス行くのが7月の16日なんで、その大体こういうその無料のキャンペーンのプレゼントって大体1ヶ月ぐらいかかるじゃないですか、自宅に届くのがね。まあ、せっかくやからスイス行く前に後ろの液晶モニターも欲しかったから、その GoPro のその事業部静岡県にあったんですけど、そっちの方に僕1回ちょっと聞いたんですよ。あの7月のまあ16日は遅いから、まあ14日か15日ぐらいに届きますかと。そしたら6月21日ぐらいまでにこちらにそのハガキが届いたら、あのまあ7月の14日ぐらいまでにはその液晶パネルも送れますよみたいな話があって、で僕はそのメールをいただいてからヨドバシドットコムで購入したんですよ。そしたらですね、先日まであったそのヒーロー4ブラックのサーフがですね、なんと在庫なしになってたんですよ。
5000円安かったやつ
ですね。安かったやつが、でもしゃあないじゃないですか、もうアドベンチャーを買うしかないんですよね。アドベンチャーが5000円高かったんですけど、まあ、もう早くその購入して保証書とかをこう所定の用紙に貼り付けて、その GoPro の事業部まで送らないとダメっていうのがありましたんで、まあしゃあないからちょっと5000円高いのは嫌やったけど、そのブラックのアドベンチャーを購入したんですよね。でよくよく考えてみると、あれこれなんで値段違うかったんかなという、そのサーフとアドベンチャーでね、同じ ほぼ同じ内容やねっていうので、
カメラは同じや
ってカメラは全く一緒で、アタッチメントがそれぞれで入ってるものが違うんですけど、まあそれは目的に合わせて皆さん購入したらいいわけなんで、それがその値段の上げ下げというかに関わるはずがないと、まあ常識的に言ったらね、
まあまあ我々の考えはそういうことは、
そうなんです
よ。皆さんまあ聞いてはる人も納得しちゃうと思いますよね。
でそれでまあ思っていろいろヨドバシドットコムとか、まあ購入、僕はあのクレジットカードで買ったんですけど、そのヨドバシドットコムでいろいろこう見てたらですね、そのサーフが実はですね、あのまあ前に僕が買おうと思ってたそのまあ値段で言うと55,780円、ヨドバシカメラドットコムでですよ、で売ってたサーフは予定数の販売を終了しましたっていうので、もう買えなかったんですが、またサーフが売ってるんですよ、違うサーフが。
なるほど。
っていうかね、まあ、これは言いますと全く内容変わってないんですよ。全く内容変わってないんですけど、そのいわゆるモデルナンバーっていうのがあのカメラにはついてて、まあ、例えばですね、あの僕が買ったこのブラックエディションのアドベンチャーは CHDHX401JP ってやつなんですよね。
はいはいはい。
でそのサーフの方も、まあ、似たようななんとかなんとかなんとか 401JP ってついてるんですけど、その新しく出たサーフの方はですね、その JP の次に2っていうのがついてるんですよ。
そうですか。なるほど。
要するに名前変わったんですよ、
まあまあ、商品が変わったということです
ね。僕が5000円安く買おうとしてたサーフは JP やったんですよ、それが今度新しくヨドバシドットコムで出たやつは JP2 やったんですよ、
でしかも値段が
ね、65,340円になってましてですね、前に買おうと思ってたの55,780円なんで、まあ、約1万円、名前変えるだけで上がったんですよ、
すごいですね、
まあ、僕はここにね、GoPro 商法っていうのがあると思うんです。
まずないと言うといてから、
そうですそうです、
ちょっと、まあ、ある程度残ってたのを今度2ということで印刷をし直して、
はい、そういうことです。
で1万円上げて売るという、
そういうことですね。
なるほどね、
はい、とりあえずその JP のサーフの JP の2ついてないやつ、の在庫がなくなって、その次に来たやつのその JP2 っていうのを今度まあ売り出して、まあ、その時に、まあ、もしかしたらその GoPro とのこう約束みたいなのがあった、もしくはあの仕入れのなんかで値段を高くせざるを得なかったと、まあ、というのも GoPro 自身がちょっと今落ち目なんですよ。特にあのセッションっていう小さいカメラが全然売れんかったらしいです。
まあ、失敗した、
まあ、これ僕が調べたんじゃなくて、インターネットのいろんなあのサイトの記事読んでたら、そのセッションっていう、まあ、僕の買ったあのヒーロー4ブラックアドベンチャーよりもちょっと一回り小さいあのキューブ型のカメラがあって、
まあ、結構露出はあったんやけど
ね。そうですね。でそれが2005年ぐらいに、2004年か2005年ぐらいに発売されて、最初ね5万円ぐらいで売ってたんですけど、やっぱあまりにも高かったんでそれが売れなくて、で同じ年に2005年ぐらいに2回ぐらい値下げしたんですよね。でね、最終的に2万5000円ぐらいに半額、まあそれあのそのメーカーが言ってる価格じゃなくて、多分そのヨドバシとかで売ってる価格が2万、まあ実
勢価格やね、
そう2万5000円ぐらいになって、
はいはいはいはい、
でそれをですね持ち直すために、今度はセッションの方も JP やったのを JP2 にしたんですよ。それで3万5000円ぐらいで今度売り出したんですよね。だから やっぱり名前を変えて売り出すことによって、うん、その実際の販売価格をちょっと上げるっていう目的は、うん、まあ、いわゆる安定させるっていう、うん、GoPro 側から言わすとね、その下落をちょっとでも止めるっていう目的があって、
なるほど、
そのセッションもそうやし、うん、今回 あのブラックのサーフもそうやったしね、うん、JP から JP2 にすることで、うん、そういう目的があったんですよ。でね、まあ、僕のこれからの予想なんですけど、私購入したあの、うん、ブラックのアドベンチャーは、うん、JP やったんですよ、うんうん、けどおそらくね、うん、これもうちょっとしたらね、うん、JP2 に変わるんじゃないかなと僕はこの買う時に予想してたんですよ。
なるほど。
それなんでかっていうと、ヨドバシカメラの販売サイト見ても、うん、もうその在庫が残り少ないから、あの早買ってくれみたいなことがヨドバシ .com のサイトに書いててね、で、あ、これはもうそのいわゆるサーフとか、もしくはその前のセッションと一緒で、うん、おそらく JP2 になるんやろなと、で値段がちょっと上がるんですよ、
累計から考えてね。
そういうことで、うん、それで見てましたらですね、うん、やっぱり僕の読みは当たってましてですね、あの、うん、田島モーターズ の、うん、その GoPro のサイト行ってね、うんうん、あの GoPro のモデルを紹介してるんですけど、うんうん、ここにやっぱりねもうね JP2 になってました。
あー、なるほど。
あのヒーロー4ブラックのアドベンチャーが、はいはい、JP2なってるでしょこれ。
うん、わかるわかる。はいはい、ああ、ほんまやね。
だからおそらく、はい、まだね、まだね、ヨドバシ .com では、あの、何も2の書いてない JP をこれ売ってるんですよ。今ちょっと文雄君に見てもらってますけど、
はいはいはい、
JP の横に1も2も書いてないでしょ。
ないないないないない。
これがね、はいはい、今あの在庫残り少なご注文お早めに書いてるじゃないですか。おそらく、でね、あの、僕が買った時、僕が同じこのブラックエディションのアドベンチャー買った時は、在庫のある店舗が19あったんですよ。
あ、なるほど。
19も残ってたんですよ。
残ってた。
それが今現在もう9になってるんですよ、うん、なるほど。だからこれがおそらくこれからだんだん減っていって、おそらくこの在庫のある店舗の表示がなくなって、うんうんうん、まあ、予定数の販売を終了しましたが、出た頃には JP の2が出てるはずです、うん、でおそらく値段も 今現在 JP はですね、うん、5万9060円で売ってるんですけど、うんうん、これがね、うん、おそらく6万5000円ぐらいになるはずです。
なんとなんと
6万5000円まで上がりますね。
なるほど。まあ、これ予想の部分もあるわね。
これね多分、
ま、
ほぼ間違いないと思いますね。
僕もこの
そのサーフの JP から JP2 の移行を考えると、
うんうんうん、
もっと上がるかもしれないですね。下手したら7万円とか6万9000円ぐらいになるかもしれないです。というのも、僕実はこの、まあ、さっきも言いました、このブラックエディションのアドベンチャー、去年1台買ったんですよ。去年も出たてを買いました。
今使ってるやつやね。
今使ってるやつ、はいはい、実際に使ってるやつ買ったんですけど、これがね、その時の価格は6万9000円やったんですよ。6万9000円、多分120円、まあ、約7万円やったんですよね。それが今は5万9000円まで、まあ、約1万円下落してるわけですよ。
なるほど。
ということはやっぱり GoPro としてはこれを、うん、値段をやっぱちょっと上げたいじゃないですか。5万9000円で買われたんじゃっていうので 6万5000円、もしくは僕の買った時と同じ値段にはならないかな。同じ値段になると余計買わないですよね、人はね。
まあ考えたらまた下げるでしょうけど ね、
下げます
ね。こういうとこはもうその辺はもう非常にフレキシブルというか、余裕たら
そうです、
悪い言うたらあがきというか詐欺というかまがいというかね、
う
ん、そういうようなこのことですね。
だから僕がね、
この商業は
そう、僕は問題やと思うのは、
うん、
その内容も変わってない、その同梱品というか、
うん、
要するにアタッチメントも変わってない、はい、そしてカメラの性能も変わってない、
うん、
変わったのは名前だけ、
うん、
名前だけ変えて値段を上げるっていうのはどういうことやろうなと思って、そのいわゆるその新規則的にとかね、まあ、その要するにあのメーカーとその僕らの消費者との信頼関係というのは全くないなっていうことを思いましたね。
うん、それはありますね、
はい。
まあまあ、いわば我々日本国内の商業とはちょっと普通の会社がせえへんようなことをですね、
はい、
まあ、あのなさってるというか、まあ、逆に言ってこれ、買う人もほとんど少ないし、
うん、
影響もないし、まあ、うん、まあ、割と、なんちゅうか大企業なども買うてるんかもわからんけど、はい、あまりかあのお金についてわーわー言わんとこが、
うん、
まあ、必要で買うもん、経費で買うようなもんという考えもあって、まあこれ問題にならんですけども、
うん、
これがまあ我々の予想通りが、まあ、当たってる、ほぼ当たってるんですけども、
はい、
普通の商品ならですね、当然まあいろいろと消費生活センターとかですね、
はいはい、
厚生なんとかとかいろんなとこが問題にできるような商法ですね。
で、まあ、そのヨドバシ .com とか、その GoPro の公式サイトのつながりで、その、まあ、今田島モーターコーポレーションがそのキャンペーンやってるじゃないですか、
はいはいはい、
そことのやっぱ その購買意欲をかきたてるっていうところも巧妙に組み合わさってるんですよ。だって僕が買った一つの動機としては、やっぱりその、あのね、その LCD タッチバックパックサードっていうのが付いてるからなんですよね。で、それを見て、さあ買おうかと思ったら、実は僕の買おうと思っとった5000円安いそのブラックのサーフがもう売り切れてたんで、5000円高いブラックのアドベンチャーを買ったと。
この辺の絶妙なタイミング
ですか。タイミングがね。
だからまあ、いわば、あの、言葉は露骨になりますけども、もうその代理店も、商売人も、もともと本社もみんながグルになって、
そうです。
そういうようななんか焦りと、
そうです。
まあ、あの、騙しとですね、に近いようなことを行われてる部分が、
そうですね。
しかもまあ、割と狭い、あの、範囲のことやから、あまりに問題になってないというようなところがあります
ね。で、もう一つね、皆さん注意してほしいのが、その、まあ、その、ヨドバシドットコムとか、例えばビッグカメラとか、ああいうところで買うと、その、まあ、メーカー価格よりもちょっと安く買えて、さらにポイントもつくんですよ。それがね、あの、メーカーサイトで買うと、つかない上に値段高いんですよね。でね、不思議だったのが、その、まあ、今の、田島モーターズのホームページ行ったら、この JP の2が、要するにブラックアドベンチャーの JP の2が出てまして、これがね、あの税込み価格が 65,340 円なんですよね。ただね、ここしか知らなかったら、まあ、ここで買いますやん。
そりゃそうですわ。
ただね、注意したいのが、ヨドバシドットコムでは、その名前だけ違う、全く同じ内容のものが、59,000 円で売ってるんですよ。
恐ろしいですね。
だからこれね、やっぱり知ってないと損しますよ。
まあ、本当に。
で、しかもポイントつくんですよ。だからね、ポイントもまあ、仮に円と考えると、1万円近い差があるんですよ。
しかも、その、この代理店、直の代理店ですか、まあ、そこで買うて何がいいことがあるかいうことですよね。
あのね、まあ、ちょっとね、なんかついてくる可能性もあるんですが。
それでもアフターが例えばですね、
そうですね、
ヨドバシさんとかビッグさんよりもいいとかですね、あるいはまたその、それなりのものが、まあ、あのやってるとか、まあ、例えば変な話だけど、名前を入れてくれるとかですね、そういうようなことも何もせずに、
そうですね、値段だけ高いと。
卸売よりも小売の方が安い、は
い、
とかね、
そういうことです。
これはまあいわゆる日本商法から言うたらですね、あってはならないことやし、
はい、
まあそういう、まあこの商品が欲しいものにとっては魅力があるというところが、まあ唯一この会社のですね、まあ、あのこういうことをやる権利が留保してるなんとかやと思うんやけども、まあだからそやからまあこういう無茶な商法が取ってるんかも分かりませんね。
だからこれはね、まあ、まあ僕らが最近買ったあのアップルの、iPad にもちょっと似たような
似てる
部分があるんですよ。
そうですね。
まあ、だからそこはもうね、僕ら消費者がよっぽど気ぃつけんと、だ昔みたいにもうここのお店でしか買えないっていうのはあったじゃないですか。
ありました。
だから昔の商品ってみんなそうやった。今はね、もうインターネットでも買える、個人間の取引もできる、
で、
小売店というか、そういう家電量販店でも買えるとか、いろんなとこが買えるんで、値段なんても合ってないようなもんなんですよね。だからやっぱり物を買うときは、3つぐらい調べた方がいいですね。
まあ3つ4つ調べるべきですね。それと早くとか手つけてね。
そうです。
こちらはね、欲しいっていう気持ちとか、出発とかね、
はい、
そういうようなことがやっぱりあるとね、もう全然その、精神の平衡が溜まってんようになりますよ。
だから僕なんて12時間ぐらい遅れただけで、まあ言うたら5000円、まあ損というか、なかったわけですから、
そういう
ことそのサーフの方が なくなったわけですからね。
そうですね。
まあそこも僕もちょっと反省すべき点やなと思うんですけど、まあどっちか、なんかちょっとね、雰囲気的にはちょっと株みたいなね。
いや、まさにそうですよ。
感じですよね。
現物取引とかなんかいろいろ言いますけどね。
そうそう、まあそこまで、その、あの損はしないですよ。まあ、5000円とかそれぐらいの損なんですけど。
それでも損は損ですからね。
そうなんですよ。
まあ、だからほんで、現物先物取引みたいな、
はい、
例えばまだできてない穀物と値段を決めてですね、それで運の儲けるとかで、石油でもそうですよね。受け取る前にな、まあ、そんなもんでやったとかいうような、まあ、そういうような、
はい、
まあ、言うてみたら、特殊な人が、まあ、あの、ハマるような商業の主義みたいなもんがですね、
はい、
ここではその一般の人が、そういう目にさらされてるということで。
だからまあ、皆さん、あの名前だけ変わって、中身変わってないことありますし、それであの値段も上がってることがありますんで、まあその、まあ、僕はこれ マネーロンダリングならぬネームロンダリングやなと思ってるんですよ。名前だけ変えて、うん、その違うもんに見せるということや商法やと思ってるんで、まあ、あの僕は別に GoPro に対して何も恨みはないんですが、そうそう、まあ、ただ今回 の、 あの GoPro ヒーロー4ブラックアドベンチャー買うに至って、うん、まあ、そういう経緯があったんで、うん、まあ、皆さんも別に GoPro だけじゃなくてね、特にこういう外国もんのメーカーは気をつけた方がいい、うん、まあ、もしか これから日本メーカーもそういうことをやるかもしれないですね。
まあ、やらざるえんやろね、はい、こういうことでまあ、認められてしまえば、はい、まあ、日本の国内法がまあこうどうなるかということですからね。まあ、僕もモータンはそれでね、面白かったのは、はい、これ、あの僕なんかよう出入りしてるカメラ屋さんがあるじゃないですか、はいはい、普通の街のカメラ屋さんと、
はい、
であこで、まあ、この GoPro の話してですね、
はい、
まあ、これだけまあ動いてる、まあまあ、我々の周りだけかも分からんけど、うん、GoPro というものに対する要求もあるので、
ね、
まあ、
アクションカメラですよね、
あ、まあ、特にまあ GoPro ですけど、はいはい、なんでお宅おかんのですかって聞いたんですよね、うんうん、でその店にはソニーのアクションとかあるんですよ、
あ、
うんうん、まあ、あんまり大々的にやってませんけどね、
はいはい、
で取り扱いが高くないと言うんですよ。それはなんでか言うとですね、もうこれはいわゆる普通の信頼関係とかね、
はい、
その店で買うたから後まで面倒を見るとかね、
うん、
そういうような日本の古い習慣である、まあ、良心的な関係みたいなものはですね、
はい、
保てないと。
あ、
だからうちの方は、まあ、あの売れるかもわからんけども、うん、あと小屋からこうしてくれとかああしてくれとか保証がどうやとか言われてもですね、それに対応できるような商品ではないので、
あ、
魅力もあるし売りたいしカメラ業界としては無視はできんねやけども、まあ、大手の、まあ、店でですね、そういうことに対抗できるような資本のある店はそれを、うん、やるかもしれんけど、うん、うちらのような独立店っていうんですか、昔からの名前を守ってるような店にはですね、置きたくない商品やというようなことをそれとなしに言われたし感じましたんでですね、
うん
うん、その意味がまあかえって
今ちょっと分かったよ、
突き落てくる
か、ね、名前変えて値段上げるとかな、
うん、まあ、そういうことはね絶対にしないことです普通はね、うん、でそれはやっぱり商売人がされると困るんやわね、メーカーに持っていくわけにもいかへんし、だからそういうことを専用のメーカーとは突き落てるけど、そういうことするメーカーみたいなものがですね入ってくると困るという、
そうですね、
うん、面白いですね。まあ、
これからね僕の GoPro がどうなっていくんかっていうのちょっと気になってるところなんですよ
です、ね、
会社としてちゃんと存続するのか、もしくは新モデルが出すのか、
なるほど、
とかね、
どうです
ね、まあ、いろいろちょっと気になる会社なんですけど、
ですね、
まあ、ちょっと注意して皆さん付き合った方がいいかなと、
う
ん、まあ、
それはアップル社もそうですし、ですね、他のところもそうですよね、
そうです、
よほど気をつけないと、
はい、
とんでもないことが起こるというようなことを感じますね、はい、怖いです、
そうです、
うん、
以上をもちまして GoPro 商法分析するは終了いたします。それではこの後は来ましたね、文夫の愛読辞書でございます
そうですよ、
文夫の愛読辞書でございます。
はい、私の愛読ということですね、辞書を愛読って変やんかというような方も、
はい、
今あのたくさんおられると思いますよね、
うん、
辞書って愛読するもんかという感じなんですけども、うん、あえてまあこういうことを書いたというのはですね、
うん、
一つなんかまああのこんなあの今日こんな話をする下敷きみたいなものがありましたよね、
はい、
最近まあ私がまあ大阪府豊中市いうところに日本国ですけど住んでるんですけども、
うん、
そこのまあ広報の方というか広報課の方から、はい、まあ、メールをいただいてですね、まあ、ママさんあのちょっとお願いがあるんですと、
うん、
何だかと言うたらですね、要は自分の愛読書みたいもん、私自身の愛読書みたいもんね、
はい、
そういうような、ことを紹介する、ページがうちのこのその広報誌にあると、
はい、
でそれに、まあ、何人か今まで登場してはるらしいんですけども、
はい、
ママさんの方もいっぺん、登場してもらえませんかと、
うん、
要は取材させてくれと、まあ、私は取材する方なんですけども、
はい、
取材させてくれということがありました、
うん、
でそんなんで、まあ、その私の本棚というその一つのページなんですけどね、
はい、
で従来、まあ、登場しはった3人ぐらいの方のサンプルを送ってきたんですよ、
は
い、これもメールで送ってきたんですけどね、だから iPad が結構役立ってるんですけども面白いですよね、
良かったです、
まあ、良かった良かった、見てますとね、一人は、有名なアナウンサーの女性の方でね、
はい、
でこの人はなんか、まあ絵本を紹介してあるんですよね、絵本を まあ、あの背景のあんまりしっかりない、あんまりないところで立ち上がってですね、はい、パッと本人が手に持ってあるという、まあ、要は普通の写真で絵本を紹介してあった。でもう一人の方というのが有名な、まあ、あのいわゆるあのなんちゅうんですか、ガンバとかあんなありますやん。
ガンバとかあんなで、なんちゅうサッカーやろ。
サッカーの有名な選手らしいの。
遠藤さんやろ。
そうですかね、うん、まあ、よう分かってない
です。その人住んではるらしい。
そうですか、まあ、はい、その人が、まあ、あのちゃんとこう持ってはるのがあったり、
はい、
もう一人の方がなんか俳優さんで、時代劇の俳優さんらしいんですけど、女性の方ですけど、この人も持ってはるという、はい、まあ、みんながみんなそれぞれ持ってある本というのがですね、
うん、
遠藤さんもその俳優の方もこのアナウンサーの方も自分の読んでる、いわゆるまあ小説とか文芸書というか言われてるような、
うん、
そういうタイプの本をまあ小脇に抱えたり胸のところに当てたりして、
はい、
その職場みたいなところで写真撮って持ってはるんですよね、は
い、遠藤さん僕と同い年ですね。
あ、そうですか。
知りませんでした。
僕も全くこの人の名前も知らんかったらすいませんでした、まあ、そんなんで
なんて読むの、なおこっていう本なんかな。
ああ、みたいですね。まあ、ここで読んでますと、なるほど、こういうことかいなという感じはあるんですけども、はい、
うん、
いずれもまあそういうような格好の創作風のですね、小説風の絵本風の本が多かったんですよね。
なるほど。
で、まあ、これが愛読書というもんかと僕は思ったんですけども、
そうやろな。
まあ、普通はね、うん、で僕はまあそういう意味で言いますと、
はい、
初め、まあ、断ろうかいなと思ったのはですね、
はい、
この3人が、まあ、あのサンプルに送ってくれはった3人が読んでるタイプのですね、
はい、
愛読書は実は僕はないですよと言ったんですよ。
なるほど。
ね、うん、ほらもうこの、まあ、候補の人が、あんた何をよう本読んではるんですかということで、
はい、
まあ、これに、あのこの方々 あの書いてはることに対応するような本とすれば、僕は字引きやなと、辞書やなということをあれ回答したんですよね、
はい、
で辞書は確かに、自分が、まあ、こんな方ここで放送で話をしたり、いろんな取材の時にですね、
うん、
まあ、大変お世話になっていると、ところが、まあ、辞書以外のもんで、まあ、あのこんな格好で涙した本もないしですね、
うん、
感動した本もないし、絵本もそない、まあ、まあ、あのもちろん面白い絵本も知ってるんやけども、
うん、
この方々が書いてあるような感じの、まあ、感銘を受けたような絵本もそんなにないもんやから、
うん、
もしよかったら、まあ、僕が愛読書と言えるのは、まあ、これ書と言うたらええんかわからんけども、
うん、
辞書ならね、
うん、
まあ、そんなことにあのお答えする、こともできますと言うたんです。で、まあ、向こうはもっぺんそれでですね、あ、まあ、皆さんに相談しはったんでしょうね。それとこれは、まあ、豊中の図書館というのが、まあ、我々この番組作るのにも最大限に、まあ、あの以上お世話になってましてですね、図書館がなかったらひょっとしたら番組ができてへんかというぐらい知恵袋になってくれてはるんですけども、その図書館の本を、うん、まあ、皆さんに読んでもらいたいというようなこともあってのこの企画なんですよね。でそんなんで広報課の方も、
うん、
まあ、あのバマさんに頼んだらこうこうこういうような返事が返ってきたんですけども、図書館との試験と意見はどうですかと聞けはったらしいんですよね、
うん、
でそしたら、まあ、あの次そのまま候補の方がこれもメールで私に教えてくれはったのは、図書館の人はですね大変面白がってはると、
うん、
まあ、いわゆる文芸書でも小説でもないそういう本をですね、
うん、
愛読書に挙げてもうたことは今まで、登場した、まあ、何人かが登場してはるらしいんですけど、うん、なかったことで、図書館は文芸書小説あるいは雑誌とかそんなもんだけと違ってですね、
はい、
どっちかといえばそういうような辞書類とか資料の類もたくさんあるのでですね、
うん、
まあ、図書館としてもありがたいので、
うん、
そういう愛読書が辞書という方がおってもええんちゃうかと
そうやな、
いうようなことを、
てか僕らはほとんど辞書しか使ってないですよね。
だからそれがの、ね、普通の人とちょっと
地名辞典とかな、
もう地名辞典も、まあ、
地名辞典はよう使ってるな、
使ってますね。でそれと、まあ、あのこの、パピルスというシャープのね電子辞書ですよね。これがなかったらちょっと僕らはもう仕事できんぐらいを使ってます
ね。まあ、最近はねインターネットでね、
まあ、やるようになりました
ことされてる部分もあるんですけどね、うん、
それでもインターネットでもね、あの辞書がやっぱり載ってないのもあると電子辞書の方がね、
うん、
スーパー大事になっちゃうのがこれ非常に役立ってるんですけど、まあ、そんなんで言
う
たんですよ、う
ん、
ほんならまあそんでええわということで、な辞書を10、まあ、辞書っていうのがその愛読書をですね10冊ぐらいあげてくれとおっしゃったんですよね、はい、でそれでまあ今ちょっとここに、ね、山積みではないんですか、
すごいですね、積んでる辞書があるんですよね。 iPad の10倍ぐらいありますよね、
まあ、10倍
厚さが、
うん、もう、まあ、もっと言ってるでしょうね。
で僕は一番でっかい辞書だらけですよ、
うん、で何冊かこの辞書をあげたんです、
はい、
でそうしたらですね、
はい、
まあ、図書館の人と相談した結果、
うん、
まあ、この大阪伝承 知識修正というね、
はい、
こういう漢字ばっかりの書なんですけども、これがですね、
はい、
いいんちゃいますかと。
なるほど。
で僕もこれ一番愛読しているので、僕がこれ一番この、辞書を使って、文章を書いたり放送したりしているときに一番お世話になっているのが、この大阪伝承知識修正という三好定時さんというのかな、で大阪の、まあ、出版社の清文堂さんというのやと思うんですけども、清井という字に文章の文と書いて、はいはい、どう読み方間違ったら教えてほしいんですけどもその辺はどっちでも今やから荒っぽいやってるんですけどもですね、はい、この辞書が一番僕は、まあ、読んでる言うたら、向こうもそれやったらいいし、うちの図書館にもこの辞書がありますのでですね、やってくださると。図書館にない辞書もあってですね、はい、これはもうちょっと悪いけどパスさせてもらったりしてですね、まあ、やっぱり図書館 の紹介もあったからないもん言うてもしたんですよね。でこれが通ったんですよね。
もうよかった。
でこれからまあこれを持ってですね、はい、僕はまあたまたま、FM 千里さんのスタジオで、
うん、
今月の28日のですね4時頃から、うん、その撮影にかかって、うん、でまあ向こうで放送してる雰囲気がまあ欲しいとおっしゃったんですね。
うん、
まあそんでいいなと思って、
うん、
まあこれを持っていくんですけども、
うん、
でね他にもどんな辞書があったら、まあ
それちなみに文学どんな本なんですかそれ。
あこれはね
大阪伝承知識修正って、
うん、なるほどそれ言うた方がいいですよね、
はい、大阪はまあ
大阪わかります
ジャパン大阪の
ジャパン大阪
の大阪ですよ、ね、
まあ JO の O ですよね。
で伝承っていうのは伝わってるってことですか。
そうでしょうね。
伝わり聞いてるみたいな、
ね、伝わり聞いてるということで、これを、はい、まあお書きになったですね、
はい、
三好先生という、まあ、先生というか、まあ、私は直接のものも習ってないんですけどもまあ普通ユミで先生ですよね
三好さんね。
三好さんという方なんですけど、この人の
はい、
最初にお出しになった辞書がですね、
はい、あそれがその辞書ですか、
これが
またこれも付箋がいっぱい貼ってますね。
うん、まあ、まあこれだけ使ってる
という 大阪
史跡辞典というんですか。
なるほど。
まあ、辞典とか 字がいろいろあるんですけど、
ね
まあ、これも三好定時編清文堂というね、
はい、同じ出版社
大阪史跡辞典という、これがまあこの三好さんと僕の出会いで、
うん
まあ、これほどおもろい辞書はなかったんですよ。
もうその辞書の内容よりも、
うん、
そのはみ出た付箋の数がすごいですよね。
それともうちょっと表紙が吸い切れてね、中が破れそうになってるぐらいを使ってるんですよね。
いやすごいねその、はい、辞典は。
これでしょ、
はい、
そしてこの人の1冊目がこの一番古いやつで、
はいはい、
2冊目が、
はい、まだありましたか。
3部作なんですよこの三好先生で。僕の持ってるのはね、
はい、
もう一つ大阪人物辞典というね、
それよう聞きますね。
これもねこれなんと1万6000円もしてるんですよね。
よちゃんの加算
やん。ああ同じ値段ですね
それオープニング聞いてください、
ね、そうです、うん、そうですこれがその人物辞典でね。で今度のこの、
はい
何ていうかこ
の紹介する
そうそう紹介するやつはですね、はい、1万8000円ですね。
あ
プラス税という
傘より高い。
これまあ本当に
フランス製。
これはフランスやらしいね。大阪製。
大阪製。
大阪の清文堂さんでですね。
なるほど。
でまあこの一番最初の本はかなりこれそんなに高くなかったんかな、
はいはい、
ちょっと値段
擦り切れてるやつです
よね。擦り切れてますよね。
なんかちょっと中古っぽいです
けど、ね、いやいやこれ新品ですよ。
新品で買ったんですか。
これも表紙がほかしてますからちょっと値段分かりません
のでね。まあそれでもやっぱその本でも多分1万円ぐらいはするでしょうね。
まあそうでしょうね。これ
一番古い、
はい、昭和61年の6月の20日に、7月の10日に発行してるんですよね。この方と このたまたまこれ出会った本屋で、
はい、
これで見たらこんなもろい本があるかと、これはもういただきやなということで
なるほど、
まあ本当に放送を何年かやってますけども本当にたくさんお世話になった。
その三好さんの本の
何かということですよ、ね、
3冊目を、
ええ
まあ、一番新しい一番新しい
ですね。ですね。で三好さんというのは、
はい
まあ、エピソードを、まあ、なんか新聞かなんかで読んだことあるんですけども、
ていうかどんな本なんですか。
これ大阪のですねどんな本って難しいんですよね。まあ
ま
あ
その人物辞典は分かりますわ、大阪由来の人物の
そうです、ね、
紹介してるんですよね、でその一番古いその付箋張りまくりの
これはですね、
はい、まあ、史跡でしたっけ。
例えば、うん、大阪
大阪ちょっとね文字が消えてるんですよ。史跡辞典ですか。
そうですね、
はい、
で例えば今パッと開いたところね
開いた
どんなのがあるかと言いますと、はい、例えば大阪府立中之島図書館とかね あるいはまた大阪府立盲学校発祥の地とかね、
はいはい、
こういうのが大阪砲兵交渉跡とかね。
なるほど。
そういう大阪で買ったあったもんとかあるもんとか大阪町奉行とかね、
あ
そういうようなことを国名にまあ全部取り上げながらですね、これ大阪市内が主ですけども、例えばこうパッとめくったら若干 工事とかね、うん、これじゃこいつがどこには東淀とかこの南口町の何丁目に会うとか、うん、まあ、そんなことがまあこと細かく書いてあるわけですよ。でそれがまあいつ頃できてどうやとかどんなことがあったとか意味とか書いてましてですね、まあ僕らは大阪中心の放送ですね、これが非常に役に立ったんですよね、うん、でこれでこの三好さんが面白いのはですね、はい、この辞書を作られる時に、はい、いわゆるその何か、下敷きになったもんというのほとんどなかった、この人はね、というか自分で息子さんと一緒に、この人多分西東淀川あたりに住んでた方やと思うんですけども、ほとんど毎日府立高校の先生をしてはったんですけども、休みの日とか休日はほとんど息子さんといて自転車に乗ってね、うん、大阪城をずっと歩きながらですね、はい、ちょっとした看板を見つけたり、ちょっとした建物があったりですね、ちょっとした橋があったり、そういうことちょっと目についたことを自転車で通いながらその取材してくれはったというね、あ、まあ、私がまあいつも歩く歩くと現場歩いていくということが大事だという言ったようなこととですね、はい、というか、まあ、この人は大先輩やったわけですよね、うん、で息子と自転車行ったちもおもろいし、自転車を使って大阪市中どこまでも行ったというのも面白い
ですね。すごいですね、
うん、それで、うん、これをその青文堂という出版社から出版社って読んでみたら、なんと、まあ、今まであったような大阪のガイドブックとかそんなんと全く違う視点でですね、うん、もう非常に詳しく、かつまたこの人独特の見方で、うん、客観的なことはまあほとんど追ってると思う、たまにはおかしとかもあるかもわからんけど、僕はもうそんなのが好きやからですね、まあ、そんなんでこの最初この辞書に行かれて、はい、で次大阪人物辞典に行かれて、はい、で最近この辞書にまあ、一番新しいのをですね、一番よく使ってるんですけど、
ちゃんとケースついてます
ね、ケースついてますね、まだ ね、それでこう開けてみましたらね、
大阪伝承知史修正、そう
そう、はい、これ開けてみました
ので、また太い本やな、それ
分厚いですよ、重いですわ ね、でこのね、その一番辞書の最初に判例っていうのがあるじゃないですか、
はい、
どんなこういうような目的で作ったとか、この目的はこの記号はどういうふうに使うんですかっていう辞書の使い方みたいなものが、ね、はいはい、トップページに載ってるんですよね、
はい、
これ僕これを読んで交代わけないんですけども、
はい、
この今ふっとこの今度豊中で紹介せなあかんから、ちょっとこの辞書のことを知っとかなあかんなと思って読んでみましたらね、
うん、
一番最初の位置にこんなこと書いてるんですよね、うんうん、本書は約半世紀にわたって個人で採集した、昆虫採集みたいなことで、採集した伝説、民話、昔話、説話、これ、巷談っていうんですかね、風説、逸話、奇談、歴史、あるいは交渉伝承などを無定見に羅列したものであると。これがいいですよね、無定見っていうのはね、うん、もうそのまま、まあ、虫を取ってきて、そのまま虫をバーッと並べてるみたいにやってるということが、う
ん、ちょっと文雄君系ですよね、
もう全く
パターンがないというか、
この人系は僕かも分かりませんね、この人先輩やと思いますけども、うん、無定見に羅列したものである、うん、内容は神代から明治時代までを主としたが、現代のものも混入していると書いてありますね。でさらに大阪府域の史跡に類するものも付け加え、体制を整えた、
うん、
これらは大阪府史跡辞典の署名でまとめる予定であったが、はい、年老いて出筆意欲が湧かず続かずと書いたら、おもろいなこれ、
あ、メモのまま、ね、
うん、もうだいぶお年寄りになってはるんでしょうね、年老いて出筆意欲が続かずメモのまま入れることになったと、こんなことが、ね、書いてある辞書ってまずないですよね。そして次に書いてあるのがですね、大阪市域の史跡については前作大阪史跡辞典、これ私が関係したやつですよね、
はい、
昭和61年に出したやつをご参照いただきたいと、ただし一部重複したこともあると書いてます。まあ本当にね、そういうこと書いて もうさらけ出してるというんですか、
結構まあ、個人的な、
全く個人的です
よ、って感じですよね。
そうですよね。
青文堂自身がもしかしたらこの三好さんが中心なんかな。
いや、そんなこと
ないと思う。そうでもないか。
結構しっかりしたちゃんと、まあ、このしっかりしてると三好さんもしっかりしてあるんですけども、いろいろ大阪関係の書籍
を今青文堂のホームページ見てますけど、
あ、そうですか、 ありがとうございます。
やっぱりこれ歴史系ですよね、
うん、あ、まあそうかもしれ
ませんね、こうやって見てますと、
うんうんうん、まあ、そんなんでね、
はい、
こういう格好で、まあ辞書が、まあ、愛読書っていうのが分かってもだと思うんですよね。僕はもうこれがなかったら仕事できなかったということで、その他にもね、
はい、
まあ、これについても話します。その他最近その辞書で発見した大きなおもれ話がありましてね、は
い、
それは
何
鉄平といつも僕の言う言葉で鉄平君に分かってもらえない言葉は遣隋っていうのがあるんやね。
遣隋な、
遣隋な、はい、でその遣隋っていう言葉は、
はい、
僕の田舎で今でも使ってる言葉で、まあ、通用してるんですけど、これどういうことかというとですね、
はいはい、
朝飯と昼飯の間の まあ、飯って、あの、間食っていうんですか。あるいは、昼飯とですね、はい、晩飯の間の食というんですか。特に大工さんとか、はい、まあ、そういう重労働系で家に来てもらう人があるじゃないですか。
はいはいはい、
でその人たちの、うん、朝飯を食べてから一生懸命働いてもうて、うん、昼飯のなる間に、まあ、あの、やっぱり疲れてきはるやろということで、うん、まあ、熱いお茶を出したり、今やった紅茶とスイーツを出したりですね。うん、あるいはまた昼飯と夕飯の間に、縁談握り飯とかボタン餅とかそんなのを作ってですね、うん、出したりするようなその間の間食のことを遣隋というんですよね、
はいはい、
それはまあ何回も言うて、まあ、てっぺくも分かってくれてると思うんですけど、はい、その遣隋という言葉でおもろかったのは最近、まあ、てっぺの、まあ、知り合いの古い人がですね、
はい、
その遣隋っていうのは献上の献と書いてですね、はい、まあ、隋は多分食べ物のことやろうからですね、
うん、
非常にまあ尊い人にあげるですね、
うん、
まあ、間の食のことちゃうかというようなことに言わはったんですよね、うん、あ、これ面白い発想しはるなと思ったんですけどもただちょっと僕それ納得できなかったよね。あの、まあ、大工さんとか、まあ、そういう人が尊くないとは言いませんけども、まあ、そんな人は貴族でもなんでもない方でですね、
はい、
まあ、肉体労働で頑張ってくれてはる人ですよね。
というかね、まあ、その時なんでそういうこと言うたかというと、僕はあの相手その知らなかったんでその、大工さんのこととか言わなくて、
うん、
あのおやつのことをなんか古い言葉で献隋っていう、うん、っていう言い方をしたんですよ。
あ、なるほどね。
だからこそ多分そういう反応したんやと思います。
なるほど、そうかそうか。ほんでそれで、はい、僕はこの辞書に助けられました。その辞書というのはですね、
は
あ、大阪言葉辞典というね、
はい、
これもよく使ってる。また例の通りあのポストイットがいっぱい上にダーッと、あの、うん、ちょっとのヒゲみたいなのあるでしょこれでね、これ牧村志郎さんという方が、
はい、
まあ、作られた辞書で、これは講談社学術文庫というところに入ってるんですよね、
はい、
でこれでひょっとしたらこの遣隋というのは載ってるかなと思って、
はい、
まあ、特に漢字でどう書くかということがあったんで、
うん、
まあ、調べてみたんですよね、
はいはい、
そうしたらね、鉄平先生これ見事に載っとったんです。
あ、そうですか。
遣隋と書いてましてね、
はい、
ね、これ三度の食事以外の間食、
うん、
近畿一円に使われると書いてました。
ほ
う、ね、まあ、今使ってるのはひょっとしたらまあ京都とか俺の田舎とか、まあ大阪の一部とかそんなやと思いますけどね、
うんうんうん、
でそれでね、そのどういう字を書くかっていうことがあったんですよね。これがおもろかったのは、はい、ね、間という字にね、
うん、
水字の水と書くんですね、
まあ、水っていう字ですよね。
え、
あ、水字の水、
うん、皮変になんか 血石の血みたいな。
あ、水飯の水、
水飯の水、間の炊飯の炊と書くと書いてますね。
まあ、間のご飯、
間に炊く飯とか、間のに、まあ、つく間のもんっていうかな。
面白いね。
第三の飯っていう、飯っていうか、で、でそんなんで以前は、
うん、
なんか日本人もこの衣装によりますとですね、朝食と例えば夕食しか取らんかった時代があるとか、うんうん、1日2食の時代があったと。その間でやっぱり重労働の方とかね、
はい、
あるいは田植えの時期とか、
はい、
まあ、いろいろと一生懸命体を動かす時は体が持たんということで、その1食と1食の間に、まあ、飯を炊いたりそばを作ったりですね、
うん、
うどんを作ったりしてみんなで、まあ、楽しみながら食べたと、間の炊事ということで遣隋というのはということが分かって、なるほどなと思いましたまあね、あの賢者の賢じゃなかったよね。
違いますね、
間の炊事も非常にもうストレートでもう分かったんですけど、
分かりやすいですね、
うん、ただこの遣隋という言葉はそない容器広いところで使われてると思ってなかったもんですから、そこまで、まあ、辞書に引いてみなかったんですけど、まあ、
だからやっぱり江戸時代とかには生きとったんでしょうね。
江戸時代というか、まあ、これによると今も使われてるという、
うん、いや、まあ、というか、まあ、使う人も多分いると思うんですけど、うん、そうそうそう、そういうその、うん、まあ、1日3食っていう文化がいつ入ってきたかってことですよね、
うんうんうん、で3食に入ってきた場合は、
はい、
あの朝飯と昼飯の間とか、
うん、
昼飯と夕飯の間っていうことやけども、
うん、
その前の2食時代でも、
うん、
あのこういう間の水の水とかいて遣隋っていう言葉があった
りとかで、まあ、2食時代の方がしっくりきますね、
まあ、そりゃそうです ね、
まあ、今で言ったら昼飯みたいなもんでしょ。
まあそういうことです ね、で僕はもうこの2食時代の人間ちゃうので、全くその大工さんがいつも3時頃ですね、うん、うちのばあちゃんが出す、はい、主にボタン餅系が多かったようですけど、そういう甘いもんとですね、
うん、
まあ、番茶のもうね香りのやつを食べてあってうまいな言いながら食べて、
うん、
マイクさんとか、まあ、庭を手入れしてくれはるです、植木屋さんとかそんな人がですね、キセルをポンポンと叩いてね、縁側に座ってばあちゃんのそのうまいもん食べてから、おら頑張ろうか言うてね、はしごを持ち出してまた上がらはるとかね、
あ、
子供の時の思い出にあって、ほんでばあちゃんが遣隋や遣隋や遣隋出さなあかんでって、うちの母親にまだ遣隋出してへんのか言って怒ってましたね。さあ思い出があって、この言葉は日常語やったんですよね。
なるほど、まあ、うん、ちなみに今インターネットで調べてみると、
インターネットまで来てますか。
なんかね、間の水っていう書き方もあるらしいです、ね、
うん、なる らしいですね。
だから岡山県にそんな県髄祭りっていうのもあるとか、ええ、あ、
なるほどなるほど。
あ、ごめんなさい、これ伊賀市なんで、これ三重県ですね。
三重県、近畿一帯と書いてますね、この資料によりますとね。
そんなお祭りもあるらしいんで、なるほど。だからまあ漢字はいろいろあるみたいですね。
なるほど。建物の建てといて水と書くのもあるらしいですよ。これは建築屋さんがに、まあ、ね、関係してくるかもしれませんね。うん、まあ
音としても全部遣隋やったと。
うん、そういうこと。
漢字がまあいろいろ違うことですね、う
ん
う
んうん。まあね、そんなことがあって。
いや、まあそういうことがやっぱ分かるのは辞書のいいとこかもしれないですね。
そうなんですよね。特にまあ、大阪弁というのが今は非常に衰退の一途を辿っているという時にあって、我々まあ大阪に住んでるも、大阪の言葉をなるべく使おうというようなことも思ってるわけですけども、そういう時にこのね、大阪言葉辞典というのがですね、非常に役立っているというようなことがありましたね。はい。まあそんなことがありまして。
富岡君、その、本の、あれはいつ出んの？
8月号です。
あ、そうですか。
豊中司法に8月号に出ますんで、はい、まあ、近所で見られる方はですね、見ていただけましたら、私がこの本を持ってニコッと笑うのか万歳してるのか、ちょっと今までと変わったような写真スタイルでいきたいなと思っております。以上です。
それではこの後は最新ドローンファントム4で空撮ブラブラです。